皆さんこんにちは、藤原直哉です。2021年9月の NSP 時刻並び日本再生戦略勉強会を始めたいと思います。今月もですね、コロナでオンライン開催ということになっておりますけども、皆様お元気でお過ごしでしょうか。なかなか慌ただしいと思いますが、なんか本当に予定通りっちゃ怒られちゃいますけども、世の中の変化はですね、人々が太古の昔から予想していたように、変化してきております。ですから、今頃になってですね、いろいろなんか急にあれを超えよう、これを変えようと思ってもなかなか難しくて、行くとこまで行きながら変わっていきますので、やっぱり新しい時代にどう対応するかということをメインに考えないと、もう全く難しいわけでありますね。現状認識もさることながら、もう行動でしょうね。行動しておかないと全く難しいんじゃないかと思うんですね。そういう意味で、今年度後半はですね、もっとやっぱりその行動が大事になってきますので、今日はなんか一つの指針としてですね、皆さんもですね、考えていただければいいかなというふうに思っている次第でありますけども、じゃあ今日のレジュメからいきますが、まず新型コロナ感染の行方なんですね。で、今のところですね、世界のデルタ株の感染は1日の感染者数で見ますとピークを超えたように見えます。世界全体の数字もそうだし、日本国内もそうですね。で、世界全体を見るとですね、死者の数もなんか、そろそろピークかなという感じなんですね。でも日本の方を見てまいりますとですね、やっぱり感染者が新規に生まれますと、重症者の発生とか死者の発生は2週間目、3週間目、あるいはそれ以降になりますから、1ヶ月ぐらい遅れるんじゃないかと思うんですね。まだこの後ですね、お盆過ぎにもう一回日本は感染の山が来るんじゃないかと言われておりますが、やってみないと分かんないですよね。でも、いずれにいたしましても、今ぐらいが一番ある意味で言うと危険な状況かもしれませんね。私はワクチンについては最初からいろいろ聞いておりましたので、いろんなものが入っている話とかですね、どういういきさつでワクチンが作られて出てきたとかですね、最初からいろいろ聞いておりますので、これは絶対インチキだと、最初から思ってて、初めからワクチン打つ気は全くなかったですね。でも同時にですね、何もするなとも言わなかったと思いますね。何もしないとやっぱこれ危ないと思いますね。100年前のスペイン風邪と同じで、人間の体がいつもですね、100%、万全であれば、それはいいんでしょうけども、そうも言ってられないですからね。だからやっぱりいろんな方法で、例えば漢方なんかを使って、抵抗力、免疫力を高めていかないと、これは大変だということは申し上げておいたと思いますね。昨年の2月の武漢の地獄絵を見れば分かる通りですね、それは一家全滅なんてこともどんどん起きましたしね、大変なんですよこれ。ですから、もうそれから1年半以上経っておりますから、この動画をお聞きの皆さんはですね、当然ご自身で免疫力、抵抗力は高めていらっしゃると思いますから、ワクチンなんかなしでね、それはあまり問題ないんじゃないかなと思うんですね。で、イスラエルの分析でもですね、自然免疫の方がワクチンの免疫力よりはるかにその効果が高いわけですね。それは当然ですよね。当然そうなるわけで、ワクチンだってどんどん変異してるわけですからね。当たり前の結果になったと思うんですね。だからやっぱりこう大変だっちゃ大変なんですけども、経済ですよね、問題はね。だから、病気の方はですね、抵抗力、免疫力を高めておけば、大丈夫じゃないですか。はい。いきなりなんかですね、その場で死んじゃうようなことは、ないんじゃないかと思うんですね。いろいろ漢方でも何でも使って、軽症でも何でもなればですね、手打てるし、最近だったらいろんなイベルメクチンですか。イベルメクチンは最初じゃないとダメらしいですね。あれ、一番最初に、効く、薬らしくて、遅れて飲んでもやっぱダメなんじゃないかって聞いたことありますけども、いろんな抗体薬ありますよね。ああいうのを使って、いざとなったら対処するということで、大体いいんじゃないですか。で、そうするとですね、問題はだから経済とか生活、それから政治がこれからどうなるかって話で、 こっちの方はですね、まあなかなか大仕事だと思いますね。まあ大変といえば大変なんですが、まあ大仕事だというふうに言ったらいいと思いますよ。別に終わるわけではないですからね。で、まあそんなことでウイルスの様子からちょっと見ていきたいと思うんですけども、これですね。これが世界のコロナの感染の様子です。上がですね、世界の感染者の推移ですね。山3つになってますね。100年前のスペイン風邪もですね、西洋っていうか世界は山3つですよね、これね。ちょうど同じ形になってません？真ん中が一番高くてですね、両端がこう、まあ、ちょろちょろちょっと低いという。なんかこんな感じになってませんでしたかね。で、日本は二山だったですね。1年目、2年目がすごくて、3年目は普通の風邪みたいになってきましたけども、まあ、大体ここまでなんじゃないかなと、なんか見てるとなんとなく思いますけどね。100年前の類推するとね。で、死者の数もですね、一応これピーク打ってんじゃないですかね。全体で見るとね。まあ、この後、イプシロンだとかミューだとかいろいろ言っておりますけども、まあ、その変異がどれぐらいのその、まあ、人間にとって危険なものかはまだよくわかんないらしくて、まあ、来たら来たで考えなきゃいけませんが、何せワクチンをどんどん打っちゃってますから、ワクチンが変異を促進することあるわけですよね。変なワクチン打つもんだから変な変異株ができちゃうってことあるわけで、まあ、そのあたりがだからちょっとまだ未知数なんですけども、一応今のところはなんか今回ピーク打ってるんじゃないですか。世界全体で見るとね。で、一週間ごとの推移ってこうあるじゃないですか。毎週どれぐらい増えましたかっていうと、引き続きですね、やっぱり、その患者の発生は急激ですよね。175,600%。これ一週間の差ですね。一週間の変化で、まあこんなところもあるし。ニュージーランドもですね、まあ、1週間で2倍になっちゃったと。ただ死者はゼロで、まあ、ニュージーランドはすごいですよね。ニュージーランドとか台湾とか、すごいですよね。見事に抑え込んでますよね。日本は全然ダメだね。まあ、こんな感じで来ておりますが、なんかね、最初の頃に比べますとですね、ゼロがいきなり何百っていうのは、だいぶ減ってきた感じがするんですよ。これずっと見てるんですけども、前はね、こう、ゼロがいきなり何百っていうのはよくあったんですけども、さすがにそれ減ってきましたね。やっぱりだから、グラフ見ても分かる通り、新規感染者の発生は、ピーク打ってきたんじゃないですかね。それから、その、死者の発生もそうなんですけども、まあ、ナイジェリアなんかですね、ちょっと今すごいんですけども、いきなりドーンっていうのは、だいぶ減ってきた感じがします。死者も最初はいきなりドーンとね、出るのが本当多かったんですけども、まあゼロが3人とかね、ありますけども、やっぱり、なんか最初の頃よりはだいぶ減ってきた感じがするんですね。ですからそういう意味ではですね、まあ、デルタ株もこれ、統計見る限り、ピーク超えたかなと。もちろん国によって統計の取り方は違うし、インチキしてる国もたくさんあるんですが、まあ世界全体で見るとね、なんとなくその傾向わかるんじゃないですか。それでですね、ちょっとスウェーデンを見てみたいと思うんですけども、ここはあんまり対策しなかった国ですよね。ほら、対策しなかった国ってあんまりデルタ型出てないじゃないですか、これ。これ、スウェーデン、ほら。ねえ、スウェーデンとなんかあんまり対策しなかった国でしょ。で、1回目、2回目はものすごくて、3回目ほとんど出てないんですよ。死者がね。これって100年前の日本がこんな感じじゃなかったですか。で、ちょっとこの山の形違いますけども、100年前、まあね、ワクチン一応ワクチンになるものありましたが、そんなみんな打ってたわけでもないし、なんか2回で終わってますよね。だからワクチンをもしやってなかったら、これも2回目で終わってたんじゃないんでしょうかね。だからデルタ株そんなになってないですよね、これね。やっぱワクチン怪しいんじゃないの、これ。スペインと、スウェーデンと比べてみるとよくわかんじゃないですか。死者ほとんどいないですよね、今ね。まあもちろんこれもね、統計がインチキだとかいうことは、それ可能性としてあるわけで、一概に言えませんけどもね。それで、あとやっぱり、そのなんだかんだ言って、まあ注目されてるのがイスラエルですね。2回ワクチンみんな打ったんですけども、これものすごい、あら、こんなまた増えちゃったぞ、これ。何これ、いきなりこれこんな増えてますよ、これ。1万人、1日1万人になったのが今2万人になっちゃってますよ、これ。どうしたの、イスラエルは。感染者の数が。で、死者もどんどん増えてますよ、これ。 すごいことになっちゃいましたね。ワクチン2回打ってこのざまですよ。見てください、この指数株でのこの感染者の増え方。で、今だから2回じゃ足んないから3回目だって言ってやってますよね。麻薬じゃないですかね。一体何回打つんだと。終わりにできないと。そら、ワクチンや儲かるわね。麻薬にしちゃえばさ。ほんと。あれ、だから本当なんかこれ、強烈ですね、これイスラエルね、これね。いきなりこんなに増えちゃってますよ、これ。どうしたことでしょうってことですが、まあ、だから、やたらなことすると危ないんじゃないです?さっきのスウェーデンと比べるとわかりますけども。それから、今回、ルイジアナで、アメリカで大洪水って言いますかね。まあ、ハリケーンで大変なことになりましたよね。で、あそこもやっぱ大変なんですよね、これ。アメリカ、大変で。アメリカ全体で見てもですね、まあ、今どうなってるかっていうと、こんな感じですよね。感染者増えて、なんかピークは打った感じありますけどね。死者はしかしまだ増えてますね。ちょっと遅れますからね。で、さっきのルイジアナですけども、ですね、全体の数としてはもっと感染者多いところも結構あるんですが、今こんな感じですよね。死者急増しますでしょ。だからこのコロナ感染ひどいところに、まあ自然災害とか来ると本当目も当てられないですよね。本当なんかね、これルイジアナ、これ入院患者って言いますか、現在患者である人の数ですよね。すごい増え方じゃないですか。だからこれからね、日本もその災害のシーズンになりますしね。なんかこういう雨の水の災害のシーズンになりますしね、台風とかね、やっぱ感染がひどい状況で、そういう災害来ると、それは私は大変だと思いますね。それで国内ですけども、これが、まあ、ちょっとグラフ別に変えましたけどね、これが今回のデルタ株の感染の様子ですね。一応なんか新規感染者数で見るとピーク打った感じがするんですね。でも死者今どんどん増えてますよね。だから今病院は本当大変ですよね。重症者も減ってるんでしょうか、なんて言うんでしょうかね。まあピークに比べ減ってる見えますが、把握されてない人が多いんでしょ。だって超過死亡が3万4000人とかなんかどっか出てましたよね。どっかの統計に。あ、でしたか、これか。これですね。日本のこれ超過死亡ですよ。なんかものすごい増えてて、だからこれコロナの可能性大いにあるんじゃないですか。これ去年の1月から超過死亡どんどん増えてますよね。これね、今だから超過死亡が、去年に比べて1割以上多いんですかね。え、一体これは何なんだって話になってきますよね。だからまあ本当どこまで把握されてるのかよく知りませんけども、まあこれからが医療機関とかなんか本当大変なところだと思いますね。で、やっぱ若い人が比率多いですね。これ最初の頃は年配の人の高齢者の比率がうんと高かったですよね。でも最近はこの若い人の比率が非常に高いですよね。まあだから抵抗力、免疫力を若い人も高めていたかどうかが今問われますね。で、実効再生産数はもう1割ってきましたね。で、これは東京都ですけど、東京都もなんかピークは過ぎた感じですね。新規の発生者数は。で、死亡者数が今ピークぐらいなんですかね。この統計見るとまだ分かりませんけどね。もう一回山あるんじゃないかとかいう話も専門家言ってますけども、そうかもしれませんが。で、じゃあ沖縄県もなんか本当大変な状況ですけども、沖縄まさに今ピークって感じですね。沖縄まさに今ピークっていう感じがしてますよね、これね。果たしてこれピーク過ぎたかどうかはもうちょっとしないと分かんないんじゃないですか、これ。はい。まあ、実効再生産数はね、0.89 まで下がってますけども。まあ、こんな感じでですね、デルタ株も相当今、猛威を振るってると。で、さっきの前のグラフに戻ってですね、日本の、ね、全体を同じ、スケールで、海外と比べてみたいと思いますけども、これですね、やっぱすごいですよね。今回1日のあたり新規感染者のピークが、これ大体どれぐらいですか、このあたりが。2万6000ぐらいですかですね。2万6000ぐらいですよね。 で、その前のピークが8000ぐらいですよね。7000から、これ8000ぐらい、8000近くいってるでしょ、この辺りがね。で、そうすると、3点何倍ぐらいですよね。3点何倍の世界ですよね。インドは4倍いったんですよね。それまでのピークに比べて、デルタ株は4倍までいきましたから、まあ、それに比べれば、まあ、低いところで折り返してきたってことですけども、いや、ちょっとものすごいですよね、これね。死者も今、どんどん増えてますよね。で、今回はやっぱアジアが大変ですよね。なんか本当アジアが大変で、ちょっと見てみますけども、アジア各国がですね、今回はかなり大変ですね。しがってだから製造業に、製造業アジア得意で、アジアね、製造業多いですから、やっぱりその影響はすごく大きいんじゃないですか。製造業の及ぼす影響は。例えばこれマレーシアですね。これもものすごい水準ですね。それまでのピークがこれ9000で、今これ2万2000ですから、まあ、まだ2倍超ぐらいですけどね。もうこれで折り返してきたかな。まだちょっとわかんないですけどね。まあ、マレーシアも死者が猛烈ですね。なんかいきなりこんな死者が出ちゃって、大変なことですよね、これね。で、まあ、東南アジアですから、なんか今回は直撃受けてますね。やっぱ経済に及ぼす影響、それから政治に及ぼす影響は非常に大きいんじゃないかと思いますね。まあ、だから、とりあえず、まあ、自分自身の抵抗力、免疫力を高めて、自然免疫ですね、これを乗り越えるのが一番いい方法で、まあ、なんかあったらですね、まあ、治療薬、何らかの方法で手に入れてですね、で、イベルメクチンはなんか最初では効かないそうですから、まあ、それを何とかして手に入れて、で、乗り切るということでしょうね。で、その、ワクチンの話ですけどね、なんかあれも奇妙な話でね、後からまあ、もう少し詳しくやりますけどね、ワクチンは実は世界中で大混乱を引き起こしてるんですよ。要するにこのイスラエル見ればわかるように、ワクチン打った人も2回打った人でも感染するし重症化するわけですよ。で、3回目打とうとか言ってるわけだけど、今度アメリカの方はFDA って言ってですね、まあ、そういうワクチンなんか管轄するところがね、専門家いるんですね。有名な専門家2人いてですね、で、その、まあ、その3回目なんかとんでもないって言ってですね、で、バイデンのところが3回目打たせようとして、それ怒ってやめちゃったんですね。だからそこからしてまず大混乱ですよね。で、3回目に効くっていう保証なんかどこにもないですからね、はっきり言って。だってワクチンどんどん、ウイルスどんどん変異してるわけですから、じゃあ3回目のやつ打ったら今度また4回目のやつが出てきちゃいますよね。と麻薬みたいになっちゃうじゃないですか、打ち続けるとか言って。続かないですよね、そういうことやってんとね。なんかほら、抗生物質飲みすぎちゃってですね、抗生物質に効かない菌が出てくる、耐性菌が出てくるのと同じことになっちゃったんじゃないですか、これ。それから、中にいろんなもの入ってるわけですよ。もうあれはね、最初から言われてたわけですよ、ワクチンはね。そもそもワクチンになるものも、ファイザーの元副社長ですか、あの人が動物実験でとんでもないことになっちゃって、最初に言ったわけですね。で、あっちこっちからも内部告発のような形で、あれはとんでもないって話が出てきて、で、磁石がくっつくとかですね、実際あれ、ステンレス入ってたわけでしょ。ね、モデルナ認めましたよね。磁石くっつくでしょ、それは。ステンレス入ってんだから。ね、で、やっぱだから磁石にくっつくって本当だったんでしょ。で、今回もなんか、学者が出しましたよね。なんか、寄生虫まで入ってたじゃないですか。ああいう話はよく出てくるわけですよ。でも最初からですね、インチキ話はいくらでもありましたから、だからやっぱり分かってる人は絶対打たないですよね、あれね。そもそも治験中でありますから。で、案の定ですよ、その変なもん、毒入れられちゃったって人たちがいるわけですよ。で、それでもワクチンを強制しようとしてですね、大抗議運動ができたり、出てきたりね。で、あるいはなんかロックダウンはまたやるんだって言って、マスクつけろって言ってんで、大混乱が起きたりですね、もうほとんどですね、政治を引きずり倒す一番のテコですよね。なんかここまで、なんて言いますかね、まさにそぐり立てるように政治をひっくり返すテコになるっていうのは、なかなか珍しいと思いますがね、世の中、今の時代。まあ戦争なんかやったってね、逆にそんなことにはならないと思うんですが、本当そぐり立てるように政治の権威を失墜させるのが今回のこのウイルスと、それからそれ以上にワクチンですよね。まあ、 そういう意味で言うと、この大混乱というのはこのままですね、言ってみれば疫病で、国が崩壊したっていうことの話の、そのシナリオに乗っかった話になってきますよね。で、結局そのワクチンでコロナを制圧できるっていう期待感がみんな強かったんですね。まあ、それはあれですよね。政府もそうだし、それから企業もそうでね。だからこのワクチンでコロナを制圧できると思ってましたから、その期待が外れた時の衝撃ってすごく大きいんですよ。で、だからもうすでに、あれはだから去年の2月ぐらいだったな、なんかそのアメリカの方から流れてきた FDA か、どこか、CDC かなんか作った資料なんですよね。あれはトランプ政権だったのかな、ゴールドマンとかモルガンが手に入れるわけですよ。で、金融の連中が。で、これがですね、大体、ああ、だからあれが手に入れたからトランプの方じゃないわな。ディープステート側だな、あれ。で、これがこ、今回の風のシナリオだと。まあ、当時は変な風、変な肺炎って言われてましたからね、風のシナリオだと。で、それ見ると、スペイン風そっくりなんですね。スペイン風そっくりで、で、その予想だと今頃完全に制圧されてるんですよ。すなわち、去年の、まあ、2020年の秋ぐらいからワクチンを打ち始めて、で、その21年の前半ぐらいでほぼ打ち終わって、で、もうすでに今の段階では、コロナは制圧されてるという、そういうシナリオでしたね。あれ、私の Facebook とか Twitter にまだあれ、当時その、私絵を写真撮ってアップしたと思うんで、なんか探しは残ってると思いますけども、ところがだから全然そうなんなかったんですよ。要するに、あら、どこ見てもさっきのスウェーデンとの比較で見ても分かるけども、ワクチンがなんかもたらしちゃったんじゃないですか、あれ、変な変容ですね。で、結局だからこの秋もコロナは大感染状態で、ですから完全に当てが外れて、政治も経営も大混乱になっちゃってると。病院もですね、それが今の状況じゃないですか。で、ちょっとこれですね、後の話を先にしたいんですが、ちょっとこの話をしたいと思うんですね。デジタル思考では何が起きているか、何をしたらいいか全くわからないだろうっていう話をちょっとしたいと思うんですが、あのデジタル思考って、前にデジタルってよく言いますけども、デジタルっていうのは0か1かって話ですよね。で、デジタルっていうのは、ものすごくノイズに強いのをご存知です?デジタルは実はですね、雑音に強いんです、あれ。デジタルで1とか0とかいう信号が出ますね。雑音が入って、その1がね、0.9 だとか 0.8 になったり、あるいは 1.2 になったりしても、あるいはこの0がね、雑音で 0.3 になったりしても、いや、それは識位置がちゃんとね、十分取ってありますから、0.1 だから、雑音が結構入っても1は1、0は0と読むんですよ。だからデジタルは雑音に強いとよく言われるんですね。で、世の中ね、デジタル思考の人っているの皆さん知ってます？何でもね、こうだと思ったらデジタル的にそれが1ってフラグが立って絶対0に戻らないんです。で、1と0の間がないんです。これはね、年齢はあまり関係ないですね。若い人から年配の人までデジタル思考の人っているんですよ。1と言われたら1で、0と言われたら0なんですね。1と思い込んだら1で、0と思い込んだら0なんです。こういう人たちっていうのは、その雑音が入っても、まずこれ、1と0は変わらないですね。だから1って言ってんだけど、いや 0.9、0.8、0.7 になってきても、いや、それは雑音だと。答えは1なんだって全然頭が変わらないんですね。0っていう頭になっちゃった人はですね、いや、それ、その雑音が入ってきて 0.3 だ、0.4 だになっても、これは0のままなんですね。デジタルって雑音に強いんですよ。ところがね、アナログ思考の人っていうのは雑音をものすごく気にするんです。この雑音の中からなんか正解を導き出そうというその思考と行動がものすごく顕著なんです。例えばですね、天気予報でね、夏の天気ですよ、今日はよく晴れてると、しかし夕方には雷雨があるから気をつけましょうなんて天気予報あるでしょ。そうするとですね、まあどっか山でも何でも行った時もそうですけども、ハイキングでもね、海水浴でも何でもいいんですけども、最初の兆候を気をつけてるんですね。あれやっぱ何か兆候があるんですよ。ハッと気づいた瞬間に変な雲が出てるとか、ハッと気がついたらちょっと あの太陽の光が弱まってるとか、 雲みたいに隠れてね、あるいは変な風が吹いてくったんですね。そう、特に風ですよね。その雷雨が近い時って、そのなんかふっと生暖かい風が吹いてきたとか、あるいは方向が違う風が吹いてくることがあるんですよ。まあこれ前線の通過なんかもそうですが、今まで川の方から川の正面に風が当たったのに、いきなりこの右の耳の方に風が当たると、あ、風が変わるって瞬間があるんですね。実はこの変化が起きることをこう想定している人は、この最初の風の変化とか、風のその湿度の変化とか、あるいはその雲だとか太陽の光の差し加減かをよく気をつけてるんですね。この一番最初のこの兆候、だから誤差と信号の区別がつかないこの一番最初のところを捉えるっていうところがすごく重要なんですね。それやっとくと、まあびしょ濡れになったりですね、雷の最中に取り残されたりっていうことは、まあ普通はあまりないですよね。さっと逃げられますからね。それから植物を育てるとかですね、いうこともそうなんだと思うんですね。あれね、盆栽なんかも、こう、私はやんないですけど、祖父がこうやってたらしいんですけどね、まあ、大変らしいんですよね。この、私の祖父はその盆栽すごい凝ってたらしくてですね、家族みんな大迷惑だったっていうんですね。とにかくその、子育てより手間がかかるのが盆栽で、まあ、四重だからこう見てるってわけですよね、こう。でも、とにかくね、手当てをしてんだと。盆栽のね。愛というのは、ああいうのはですね、要するに、木が生きてますか死んでますか、1-0で言ったらさ、生きてますね、生きてますか、っていうことで終わっちゃうわけね。でも盆栽ってのは全然そういう世界じゃないわけですよ。生きてるのは当然で、ものすごく微妙な変化をね、感じ取りながら、まあ自分の思ったように育てていくのが盆栽でしょ。で、アナログ思考の人たちっていうのは、ほんのわずかな変化とか、ほんのちょっと一つ聞いた話をよく考えて、で、いつもどうなるかをいつも考えてるんですね。いつも考えてるんです。要するに、ノイズとシグナルのその微妙な境界線をいつも見てるんですよ。アマチュア無線の話を前もしたことありますが、アマチュア無線っていうのは基本的には、雑音を聞くんですね。ザーッという雑音を聞いてて、まあ、アンテナ振ったりですね、あるいはなんかその、まあ、ちょうどオープンする時間になりますとですね、その雑音の中から何か聞こえるんですね。あれはなんか声なのかな。でもよくね、空耳ってあるんですよ。いかにも声のように音楽のように聞こえて、実は空耳だったってよくあるんですよ。ああ、でもだから雑音聞きすぎて空耳なのかなと思うんだけども、ふっとやっぱりなんか、ふっと一瞬ですね、間違いなく人の声が聞こえてくるってことあるんですよ。で、またふっと消えるんですね。間違いない。ここで電波出てると。よし、ここで粘るぞって粘ってんとですね、やがてオープンして、ちゃんと声が聞こえてくるとか、あるいは、声が聞こえてきたら、早速こっちから電波出してみると、向こうが取ってくれるとかですね、あるんですよ。だからこう、アナログ思考の人というのはですね、いつもいつも微妙なところを見て考えてるんです。だから例えば今回のコロナだってですね、怪しいぞ。一体これは何なんだ。普通の風邪と同じなのか、違うのか。で、ワクチンの話も、要するに、いろいろ聞こえてくると。専門家って言いますかですね、本当のことを知ってる人、中の人って言うんですよ。中の人がいろいろ言ったらね、要注意なんですよ。皆さん、情報はですね、前にも言いましたけどね、中の人の声をよく聞いてください。外の人が何言ったってね、それは外の声なんだ。中の声が一番大事なんだって。要するに内部告発なんですよ。内部告発をとにかくよく聞いてください。ほんの些細な小さな一つの声が、すべてを変えることがあるのは、スノーデンでよく分かったでしょ。ね、スノーデンで全て変わった部分があるでしょ。だからやっぱりね、内部告発は丁寧に聞いてください。それがね、すっとんきょうな話に聞こえても、中の人たちが その世界にいるんだから、それすっごい大事なんですね。で、それ見てるとやっぱなんかね、ワクチンも最初から変なわけですよ。じゃあどうしたらいいのかな、100年前はどうだったんだ、いろいろ調べていくとなんか方法出てくるんじゃないですか。ところがね、デジタル思考の 人っていうのは、要するに風が出てきてもまだですね、大変だってフラグが立たないんです。それノイズなんですよ。だから何でもないっていうゼロなんですよ。そのうち NHK で大変だとかね、大変だってニュース流すと、これ大変だって1が立つんですね。で、だからね、それはね、単純なんですよ。要するに、他が何言ったって、周りが何言ったって、0と1しかないから、要するに、 それを雑音だと思ってんと何にも動かないので、その0と1の違いは大体ですね、権威に頼るんですね。真理ではなくて権威に頼るところが大きいんですね、0、1思考の人っていうのは。だから本当のことでよく分かんないんだと思うんですね。実際は何も分かんないんだと思うんですよ。何も分かんないもんで、権威に頼って1、0をあれフラグ立ててるんですね、あれ。だから権威に頼って1だったら、あとどんな間違った現実が出てきてもそれは1のままなんです。全部それは雑音と思っちゃう。あのワクチンなんか見てると、本当全世界そういう人がうんといるってことは分かるでしょう。でこういうのが言ってみれば神と学の力比べの一番分かりやすい部分なんです。要するにそんな単純な世界じゃないよね、世の中ね。だからなんか思い込んじゃってですね、ゼロ一でやっちゃって、でそれをなんかへりくつつけるわけですよ。いろんな学問を使ってね、へりくつつけてやってんだけど、自然はもっと偉大な本ですよね。まあ神は自然を動かしてますから。ほんとやっぱりですね、アホな権威とですね、からなんかしょうもない理屈でですね、ゼロ一のフラグ立ってる人はもう完全立ち往生じゃないですか。今回が実はね、このそのワクチンでそのコロナが制圧できるという期待が崩壊しちゃったのは、ここが一番ポイントなんですよ。要するにワクチンを立てればコロナ制圧できる、そういうふうにフラグが立ってるわけよ。ワクチンを入れればこれは OK だ。だからゲーム感覚ですな。ゲーム感覚で、コロナ、これ危険、フラグが1って立つと。でどうする、ワクチン、これで制圧というフラグが1って立つと。だから、コロナで大変で、ワクチンで制圧、すごく簡単に考えてると多いんですね。ところが制圧できないわけですよ。これが大変なんですよ。要するに1という制圧できるという1というフラグを立ったのに制圧できないわけですよ。だから一生懸命ね、それは雑音だ雑音だと、制圧できるんだと自分で言い聞かせてる人は世界中多いですよね。例えばアメリカの大学なんかですね、そのワクチン打たないとその学校入れない、退学だっていうの言いますよね。でもあれはね、もっと深刻なんですよ。要するにアメリカの有名大学とかはもう留学生いなくなっちゃって、もうほとんど潰れかけてますよね。留学生で金儲けしたんだからもう来ないでしょ。そうするとですね、もうあとなんていうの、もう見せしまいじゃないですか、正直言って。どんな有名大学だって中国人で稼いでたわけでしょ。中国人やアジア人で稼いでたんでしょ、あれ。あと南米、中南米から、あら中東から人呼んでね、もう来ないでしょ、コロナでさ。でもうなんか中国だって全然人出さなくなったでしょ。そしたらあと見せしまいしかないじゃないですか。そうするともう追われる感覚ですよ。怖くなっちゃってるわけでしょ。怖くなっちゃって怖くなっちゃって、でコロナで制圧できるという1というフラグを立てちゃって、そのまま大学の連中固まっちゃってるんでしょ。でだからコロナで制圧して自分たちはコロナフリーだ、コロナフリーユニバーシティだから世界ありません、来てくださいで、なんとか生き残ろうと。要するにオンライン授業だけでやってんと怒られちゃって授業料払ってくれませんからね。なんとかコロナフリーの大学にして生き残ろうと、もう固まっちゃって、でワクチンは強制だとか言って、まあブイブイ言っちゃってるという状況だと思いますよ、あれ。なんかな、大変なもんだなと思いますがね。まあ要するにだから終わりになっちゃってるところは、要するに有効な手を打ててないところは、根本的な自分たちの問題に対して有効な手を打ててない人たちは、コロナであれば生き残るという最後の一流の望みかけたんですよ。でデジタル思考でこれ1とフラグ立てたんです。ところがその1がだんだん揺らいできてんだけども、もう1と立ったフラグを下ろしちゃったら何もないから下ろせないんですよ。とワクチン強制だとかなんとか言って今ブーブー言ってんだけど、イスラエルの例見れば分かる通りダメなわけ、それでもね。そうするとあとはですね、アフガニスタンみたいなもんですよ。すべて投げ捨てて逃げ去るしかないわけよ。ねえ、アフガン軍がいるからアフガニスタンは安心なんだと。アフガン軍がなくなったと。1のフラグのはずが0になったと。そしたらもう全部終わっちゃったでしょ。ああいうふうになんですって。だからやっぱりね、神と学の力比べでね、これはダメなんですよ。まだこの話はまた後からしますがね。で、まあ、最初に申し上げた通りですね、ご自身の抵抗力、免疫力の強化、もうすでに皆さんやってきておられると思いますけどもね。まあ、それでやっていくのが、まあ、一番自然なことです。ですから、この先のことがね、やっぱりすごく大事になってきますが、まあ、ちょっと足元が今、大騒ぎなんでね、その話から先しますが、まずその、日本の与党はですね、 未曽有の大混乱状態に陥っています。まあ、総選挙で自民党が単独過半数割れの予想ということになりましてね、菅首相が辞める辞めないの大騒ぎになっています。昨日もほら辞めるとか言われてたでしょ。で、進次郎に言われてね、辞めるって言っちゃったり、で、辞めないってなったり、で、地元横浜ですから、菅は。で、横浜のね、自民党の幹事長が菅を応援しないと、こっちも総選挙を勝たなきゃいけないんだってすごいこと言ってますよね。まあ、だからもう、本当にその、バイデンと同じ状態よ。本当バイデンと菅はよくリンクしてるんですよ。辞める辞めないの大騒ぎなんですよ。で、大混乱ですね。で、また公明党もスキャンダルが露出しちゃったでしょう。公明党もスキャンダル露出で、で、果たしてこうなるとですね、総選挙で学会は与党に協力するかどうかという状況ですね。そうしますとね、まあ、週刊誌なんかものすごい騒ぎになっておりますが、要するに、自民党総裁選も総選挙も、自民党と公明党は事実上の自由投票だということだと思うんですね。私はやっぱりですね、選挙制度ってのはいろいろ言われますけども、こういう時に本当に役に立つんだと思うんですね。本当にですね、次が誰もいない、全く前が見えなくなっちゃったっていう時にですね、やっぱり、じゃあ戦争するのと。じゃあその武器を取って戦って勝ったもんが、武力で勝ったものが次やるのってなると、そうもいかんでしょうがな。じゃあ金で買収したものが次やるってのは、そうもいかんでしょうがな。やっぱり選挙でやろうと。あれ、いい制度ですよね。もちろん選挙ってですね、まあ、選挙だけであったらろくなことはないんですけども、何にもなくなっちゃった時は、選挙で物事決めようっていうのは、他の方法に比べれば、よっぽどいい方法ですよ。要するに、選挙やる前にこの人で行こうって話が、もうみんなで話まとまればね、みんなでその人に投票して、で、その人選べばいいわけですよ。でも、誰もいないとなったら、いや、それは選挙やって答え決めましょう。しかもその選挙は、誰もみんなで合意した、そのリーダーがいないんだから、いや、自由選挙だと。なんか、ものすごく当たり前の話じゃない？だから私はなんかですね、今回の、まあ、自民党総裁選と総選挙はですね、昭和22年のね、日本国憲法始まって以来の一番、なんて言いますかね、選挙らしい選挙かなとも思うんですよ。確かにその戦後第1回目の総選挙ありましたね、大選挙区制でやったやつ。あれも確かにですね、そういう意味で言ったら、その、まあ、新しい出発の総選挙って話でありましたけども、まあ、あれは占領下でしたからね、なんだかんだ言いながらね。しかし今度はですね、まあ確かに、ディープステートの占領はありますが、彼らももうアフガニスタンでね、もう逃げに入ったから、まあもう行く場所もないでしょう。中国やるなんて言ってますが、そんなものはですね、行く場所もなく消えてきますよ。そういうとこじゃないですよ、向こうはね。で、やっぱりそうするとですね、まあもう、アメリカもいないし、それからね、なんか戦後すぐみたいに、こうなんか引き継ぐものもないし、それこそ明治朝政府の終わりということだから、その第1回目ですね、終わりを、まあ、終わりがはっきりして次を生む第1回目が自由投票っていうのは、実に私は興味深いことだと思いますね。で、まあ、今出ているメンバーいますよね。まあ、岸田とか高市とか、菅も出るんですか？菅出る出ないありますが、あと石破も出るんですか？まあしかし、まあ誰がこれで首相になっても日本の危機は変わらないでしょうね。それは皆さんも見てわかるでしょう。ね、岸田とか高市だとか石破だとか菅だとか、もう今の言ったメンバーの中で誰が首相になっても日本の危機変わらないんじゃない？じゃあその枝野が首相になると変わりますかね？いや、多分変わらないですよね、それね。だから要するに今のメンバーでは誰が首相になっても日本の危機変わらないんだと思うんですね。それってちょうどですね、徳川の15代目の将軍を選ぶときにそっくりだと思うんですね。15代目の将軍は一橋家の慶喜でしたけども、慶喜以外にも候補いたわけですね。それからあの時はですね、まあ将軍家、将軍誰にするかだけじゃなくて、まあその、まあ、行き詰まった徳川をどう立て直すかっていくつか選択肢があったわけですね。まあ、後部があったりなんかもそうですね。だから、まあ、いくつかの枠組みがあって、結局でもその上に立つのは、いわゆる列侯と言われたちですね。徳川家含めて、 その今までの、まあ、有力な藩がありますね。有力な藩のトップたちが、まあ、出てくるという、要するにメンバーは変わらなかったわけですね。まあ、あの地方都市行きますとですね、ロータリーもライオンズもですね、 JC も法人会もみんなどこ行ってもメンバー同じってありますじゃないですか。あれとよく似た状況で、非常に限られたメンバーだけで最後メンバーが最後残りましたからね。そうすると、うん、やっぱりそれで誰がトップになっても、当時幕末の危機は何も変わらなかったですよね。今回もだから考えてみるとですね、その明治朝政府の終わりっていうのもね、まさに同じ文脈だと思うんですね。そもそもですね、明治はイギリスと組むところから本格的に始まりますよね。ガーター十字勲章もらってますね、天皇がね。でもあれはですね、まあいろいろ言われますけども、まあ、当時にしてみれば世界の超大国イギリスとですね、それから極東のですね、ほとんど農業国日本が、まあ言ってみれば組めたというところが奇跡といえば奇跡なんですね。それはやっぱり当時の人たちに見れば、取ってみればですよ、それは世界で一番ね遅れた方の国だった日本がですよ、世界の当時最先端だ、軍事もそれから金融もですね、貿易も全部握ってるイギリスとですね、イギリスのメンバーに加えられてもらったっていうのは、それは大変な名誉なことで嬉しかったんじゃないですか。その実利もすごく大きかったと思いますよ。例えばイギリス、例えばそのあれですね、鉄道宿でしょ、明治5年にね、明治5年に鉄道宿金だって、あれシフたちから借りた金でしょ、あれね、あれだってロンドンに、渡りつけなきゃイギリスユダヤ人からだって金借りられなかったと思いますよ。あれアメリカイギリスからもね、その後の日本はそうですよね。やっぱりイギリスと組んだから、イギリスそれからアメリカから金借りられて、鉄道も通ったし、戦争をやったということになるわけでね、当時にしてみればあれやりたかったんじゃないですか。で、だからその英米にくっついていくっていう戦略でずっと明治からやってるわけですよ。そうすると大きな話は全部向こうに任せてるわけだ。外交の基本はね、徳川の時代だったら鎖国ですよね。鎖国っていうのを全部任せちゃってるわけですよ。そうするとですね、その一番基本的なところが変わったらどうにもならないわけですよ。すでにもう2016年でしたかね、17年になったかな、16年だったか、あの当時イギリスのメイ首相とアメリカのトランプ大統領がですね、次期大統領だったかな、まだそのもはや英米が世界をリードする時代は終わったということは明確に言ったでしょ。あれはだから日本だって例外じゃないわけですね。そうするとやっぱりそれってもう終わりじゃないですか。それだから結局のところですね、枠組みは変わったんですよ。その英米についていくという国の大枠組みが変わった以上ですね、その大枠組みの中で出席してきたって言いますか、選ばれた人たちにはどうしようもないことは至極当然のことなんですね。で、日本はこういう時はだから、まあ一番下から出てくるボトムアップが出てくるわけですよ。明治維新もそうでしょ。ボトムアップが出てきたから大胆なことができたわけでね。で、だから今まさにそんな意味で言いますとですね、列行会議みたいなのをやってるように見えるんですね、自民党内もですね。いや、列行会議やったって多分これは誰が次来たって変わらんぞというふうに思いますよね。で、もっと大きな枠組み変わっちゃってるから、明治朝政府の基本、うん、まあやっぱり終わりじゃないですかね。ただ明治朝政府も一番初めはですね、審議官ってちゃんと置いてたでしょ。あれちゃんと再生一致やってんですよ。ね、だからちゃんと神道の神と共にやってんですけども、もうすぐそれなくなっちゃいますよね。だからもうそういう意味で言ったら、日本独自の信仰みたいなもの、卑弥呼の世界みたいなものをやめちゃってますから、もう明治の初めでね。そうすると、まあ、あとは適宜便宜的な政府の運営ですよね。とこれはまず成功しませんよね、そういうものはまず成功しない。そうすると、まあ、菅が、自民党総裁選出るか出ないか、それは知りませんし、本人もまだ分かってるんじゃないかと思うんですけども、いずれにしろですね、この秋の、まあ、総選挙はまず与党にとっては非常に厳しい結果になるだろうと。負け方はね、いくつかシナリオあるでしょうけども、でも要するにその次もですね、人たち、その次の人が今の世界的危機を変えるってことは私は全く不可能じゃないかと思うんですね、はい。で、ちょっと資料もここでもう一回見てみたいと思うんですけどもね、あ、さっきちょっとこれ飛ばしちゃいましたけどね、 これは人口当たりの新型ウイルス感染者数、ワクチン接種率の推移という、まあ、こういう統計ありましてね、まあ、これ見ると世界の推移もですね、まあ、よくわかるんですね。これ見るとですね、ここに横軸がワクチン完全接種率ですよね。それから下の方がですね、人口100万人あたりのですね、新規死亡者数なんですけども、果たしてですね、これワクチン接種率高い国々ですね、これ死亡率低いって言えるんですかね。こっちは確かにですね、ワクチン接種率で低くて、でその新規死亡者数高いですけども、これ果たしてワクチンの影響かどうか分かんないですよね、正直言って。でこのあたり見るとですね、なんか割とまばらに分布してません？これあんま関係ないんじゃないですか、これ。この真ん中あたり見るとですね、ワクチン完全接種率とそれから死者の数ってですね、なんかこれ典型的にこれ相関のないような形してません？これ強引にですね、接種率が高いと死亡者数低いってこれ言えますかね、これ。このね、左の方は確かにですね、なんかそんな感じするんですが、これちょっと別の要因かもしれませんよね。なぜかというと、このところがあんまりそう見えないからね。まあだから怪しいわけですよ、ワクチンの話はね。自然免疫一番ですよ。どうせワクチン強制なんて言ってる間に政府潰れちゃいますから、ワクチンの問題吹き出しちゃって、誰か本当のこと一つ言ったら終わりでしょ。あれ、内部者がですね、ワクチンのことを堂々と本当のこと言っちゃったらそれでおしまいでしょ。で要するにそれをなんかメディアが報道したら、ワクチンは安全だというフラグ1の人がフラグ0に戻りますよね。その瞬間にアフガニスタンみたいに一瞬で終わるんですわ。だからもう今ね、事実がどう出るかっていうよりもですね、ワクチンが安全だと、ワクチンがあれば制圧できるというフラグ1が立っているデジタル思考の人たちが、そのフラグを取り消して0に戻す瞬間の出来事が起きると、その瞬間に全部終わるわけですよ。だからワクチンの問題でもないし、ウイルスの問題でもなくて、単なるデジタル思考の人の認識の問題ですからね、もう今やね。これどう見てもですね、これ関係ないんじゃないのかな。まあいいや。で、ですね、その政治の話ですけどもね、これがね、週刊文春なんですよ。私はね、これから、まあ総選挙まで1ヶ月半、そら週刊誌はですね、売れに売れると思うんですよ。週刊文春、週刊新潮、それから日刊現代、それから夕刊誌だって夕刊富士、それからもう一つなんかありますね、日刊現代か、週刊現代、日刊現代ありますな。無理に売れるんだと思うんですよ。ああいうとこから要するに垂れ込み記事が多いわけですよ。本誌が書いてくれない NHK だとか民放のね、主要なメディアが報道してくれないニュースが流れてくるから、主要メディアの話は要するに全部作られた情報ですよね。選ばれた情報なんだけど、そこに出してもらえないやつが出るのが週刊誌だとか、そのネットメディアで、で、そこは、要するに何度も言いますけども、内部告発者の情報をよく見てください。こういう裏情報の読み方の一番のポイントは、内部告発者の情報、すなわち中の人の話をよく聞いてくださいってことです。中の人の話は大体ズバリ本物です。はい。見方が違うからですね、その見方は違うっていう、また内部告発者もいるんです。内部の人も一枚目じゃないですから。でも、間違いなく内部にそういう見方のある人がいるってことは間違いないんですね。だから、とにかく、今の時代は、内部告発の情報が一番大事です。だからですね、Facebook の何でも内部告発の情報は、異常なぐらい、止めようとするでしょう。ね。だから、こういう、ネットの情報なんかも最初にチェックするのは内部告発の情報です。それはですね、本人が内部告発と言ってないケースもよくあります。でも中の声って分かりますよね。中の声、中の本音って、こう勘のいい人は分かるんですよ。だからそれがさっき言ったアナログ頭とデジタル頭の違いなんですよ。デジタル頭はダメなんですよ。デジタル頭はね、要するにもうこれが正しいって言ったら他全部雑音だから全部デマと思っちゃうわけ。デジタル頭の人は全く分かりませんから、内部告発もへったくりも。 NHK でこれが本当って言わない限りね、嘘って言わない限り、 それもだからもうね、101は1、0は0なんです。だから一番最後は何度も言うけども、アフガニスタンの崩壊みたいに一瞬で終わりますから。そうじゃなくて、アナログ思考の人はね、その内部告発の情報をよーく見ながらですね、本当のことを見てほしいんですよ。で、これ内部告発の言ってることと、政府の言ってることの違いも重要な情報なんです。本当の話はこうだから、これをこうねじ曲げて言ってるとか、これを言わないとか、言わないって今大事ですね。言わないっていうのはすごく重要な情報なんですよ。こういう重要なことはなぜ言わないのかというところに本当の答えがありますから。そこの違いよく見てください。そうするとですね、週刊文春とか新潮とかネットは内部告発の声がたくさん出てきます。と、これに対して菅政権とか財界とか警察、検察が何をするか、この落差を見るんです。この落差のが大きいときは何か政権中枢に隠しているものはすごく大きい。これがスムーズに流れているときは政権中枢に、要するに清らかに、物事を清らかにする、まあ、払いの風が吹いているときだというふうに判断すればいいですね。まずそれは基本的な見方ですね。で、これはその週刊文春ですが、日本中枢の崩壊っていうすごいですね、菅錯乱、河野パワハラと。だから菅河野両方とも退けという話ですね。まあ、これはその通りでしょうね。で、今のところですね、なんかその、消去法で岸田に行くんじゃないかって話もあるんですけどね。しかしまあ、岸田氏はなんか次の日本を担える人なのかな。要するにこの危機を救えるのかな。なんかやっぱり、こう素人がですね、スキーかっこよく履いてね、で、その上級者コースの一番上まで行っちゃったと。リフトね、3つ4つ乗り継いでね、上級コースの一番上まで行っちゃったと。さあ、かっこいいとこ見せてやろうと思って、ね、リフト降りたらね、誰も周りいなくてですね、見たらですね、目の前がね、切り取った崖だと。俺こんなとこ潰れねえわと。一番上でおじけづいちゃって。で、ね、スケート外してですね、すごすごと下りのリフトで降りてくるような、そんな風になっちゃうんじゃないのかな。どうも私もいろんな話聞いてね、それ以上のことが岸田さんにできるようにはどうもあんま思えないんですけども、周りになんかそのたくましい軍縮がいるようには全く思えないんですけども、まあいいわさ、まあ今の自民党はそんなもんなんでしょうがな。ねえ、だから日本中枢の崩壊、菅河野パワハラ、すごいでしょこれ。みんなこれ中の人でしょこれ。安倍だって岸田だってこれ全部中の人でしょこれ。自民党幹部中の人でしょこれ。それから河野のね、パワハラの話だって、これ、中から、非公開の会議の声が漏れたんですよ、あれ。誰が漏らしたとか言って、なんか官房長官が犯人探しするとか言ってるけども、こういうのを内部告発って言うんですよ。ね、だこういうのよく見ることは大事なんですね。で、ほら、五輪アプリ開発責任者が実名告白でしょ。ね、これ中の人の声でしょ、内部告発でしょ。こういうのを丹念に見ていってください。はい。こういうのを丹念に見ていくと、大体どんなものかわかります。で、何度も言いますが、アナログ思考でないと分かりません。デジタル思考の人がこういうのを見るとですね、雑音が多いから不安になるって言うんですね。要するに雑音が多いから不安になるっていうのはですね、自分の頭の中に1と0がしっかりあるって意味です。1と0がしっかりあると、要するに雑音が多いとデジタル通信もそのやり直しなんですよ。ビットがね、変わっちゃうことがあるから、だから伝送が遅くなるでしょ。あれがなんか嫌がるわけですよ。雑音が多いと頭の中すっきりしないとね、伝送やり直しになっちゃうから時間かかってしょうがないと。だから逆に言うとですね、デジタル思考の人ね、菅でいいんだと、菅でうまくいってると、すべては OK だっていうフラグ1立ってる人はこういうのを見ると不安になってしょうがないですよ。反対にアナログ思考の人、どうも天気変わりそうだと、天気の変わる兆候は何かないかな、一生懸命見てる人は面白い、にとってすごく面白い情報ですよ。だからこういう情報を、その嫌な情報として見るか、興味深く見るかが、やっぱりその人がデジタル思考かアナログ思考か、すごく簡単に分かる方法です。デジタル思考の人は大変だよ。これも内部告発でしょ。防衛省への水増し請求、内部告発者が軟禁されたと。だからまあ、デジタル思考の人はしょうがないんで、まあ分かる人は、ここをよく、こういうとこよく見ていってくださいね。身長でも何でもよくありますから、だから海外も全部同じですから、こういう情報を丹念に見ていただきたいと思うんですね。さあ、それからじゃあ今度はですね、アメリカのことなんですけども、アメリカはですね、ご承知の通り、まあ、非常に興味深いことになってですね、その、海外は大混乱ですよね。大混乱になってて、 でまずアメリカですけども、バイデンと民主党は大失態ですね。1にワクチン、2にアフガニスタン、そして3が金融で、これから金融ですよ。何度も言いますけども、ワクチンもアフガニスタンもそれからこれから来る金融も大丈夫だというデジタル思考の人は大丈夫だというフラグがちゃんと立ってますから、だから何言ったってそれ1は1なんで絶対それ揺らぎませんので、で揺らいだっていうのは、揺らぐっていうのはないんです。デジタルですから揺らぎはないんです。1か0しかないんです。あとは全部雑音なんです。で現実がどうなるかで、ワクチンだってさっきも言ったように今年の夏以降はワクチンでコロナは制圧されてるはずなんですね。ところがされてないんですね。だからワクチン強制だとかみんな大騒ぎ始めたわけですよ。ワクチンが本当に効くならみんな自分から進んで打ちますわ。安全でね、効くなら。それはそんなもんですわね。絶対当たる宝くじみたいなもんだから、それはみんな買いますわね。何問題ないでしょう。で、要するに中途半端なものになってるから、ね、危ないもんになってるからあんなことになってるわけですよ。で、だから今頃がまさにちょっと境目ですな。どうもこれワクチンに効きそうにないと。で、どうもメディアも揺らぎ出した。ホワイトハウスも揺らぎ出した。FDA も揺らぎ出した。日本の財、厚労省も揺らぎ出したと。なんか余計なもん入ってるってこと、いよいよね、バレちゃったと。で、ね、それで隠蔽しようって言いますか、大したことないって言おうとしたら、もっとね、墓穴掘ったと。揺らいでるでしょ？でも揺らいでんだけど、あれはそのうちゼロになる瞬間があるんですよ。やっぱワクチンはダメでしたと。こうなった瞬間に、デジタル思考の人は一瞬で呆然になるんです。アフガニスタンがそうですね。バイデンとアフガニスタンの大統領の、前大統領の間の7月の、コミュニケーション、電話コミュニケーションがバレましたね。アフガニスタンでうまくいってないことをですね、うまくいってないんだけども、そのことをみんなに知られないようにしなきゃいかんと。うまくいってるような雰囲気つんなきゃいかんって、バイデンが、ガニ大統領に言ってるその電話音声がバレたわけですよ。ロイターに内部告発があったんですよ。大騒ぎでしょ、あれ。昨日だか、なんかですね、あれ出たやつね。昨日だか一昨日でしょ、あれ出たの。要するに、だから要するにアフガニスタン大丈夫だという1というフラグ立った人たちが多かったんですよ。日本の外務省もそれからバイデン側もそうでしょ。安全だ、大丈夫だ、アメリカが勝ってんだ、アフガニ軍が強いんだと。だからあとは全部雑音だったわけですよ。だからその日本大使館でもね、カブールのアフガニスタンにありますね、その現地のアフガン人がですね、日本人にですね、危ないよと、そのアフガン政権いつ潰れるかわからんよ、危ない危ないよと言ったのに取り合わなかったってわけでしょ、その外務省の人間が、日本人が。でしかし最後これ崩壊すると聞いて、現地人を全部ね、置き去りにして自分たちだけ口拭ってですね、さっさと逃げ出しちゃったでしょ。これが1が0になる瞬間なんですよ。満州の最後と同じですよ。満州崩壊するときは関東軍や、情報してたね、人たち、いわゆる上級市民だけ最初逃げちゃって、あとみんな残された人たちがひどい目になっちゃって、逃避行になっちゃって、今のアフガニスタンとは満州そっくりじゃないですか。これがだからデジタル思考の危ないところなんですよ。絶対大丈夫って1ってフラグ立っちゃった人は、最後0になる瞬間に全部終わっちゃうわけですよね。ですから、デジタル思考の言ってる人のことは、全然頼りになりません。金融が同じなんです。金融はですね、実はね、ここを見るといいんですね。金融のバブルはね、一つここを見るっていうのがあるんですよ。それちょっとお見せしますからね。今の最後のバブルですよ。最後のバブルはね、ここを見るといいってのがありましてね。これですね。これが、アメリカの中央銀行 FRB の持ってる資産の残高なんですね。リーマンショック前が1兆ドルだったのが2兆ドルになって。で、それがいつの間にかコロナの前4兆ドルになってて。今これが8兆ドルになって、もう8兆4千億ドルまでどんどん増えてるわけですよ。ちょっと縮尺を大きくしてますけどね。これはこの1年間の FRB の下の残高が推移ですね。どんどんどんどん増やしてるんですよ。これでバブルを支えてるんですよ。今ね、自社株買い以上にですね、FRB の金融緩和だけで支えてるんですよ。ね。でもね、これある種輸血なんです。輸血で支えてるんですよ。で、輸血で支えてるっていうことは、これ以上のことは FRB はできないっていう状況なんですね。で、金出してるから、とりあえずこの金で、まあ、なんて言います？株も上げるし、何も上げるって言ってんだけど、要するにですね、破綻するっていうのは、その、血圧どんどん上げていくとね、血管が切れちゃうことあるでしょ？金融も同じなんですよ。どんどんどんどん金入れていってもですね、 壊死したとこには金が回らないわけですよ。壊死したとこには。例えばね、ソフトバンクグループの株価見てくださいよ、これ。何ですこれ、ソフトバンクグループの株価。ずっと下がってんでしょ、これ。1万1000何ぼだったものがですね、今6000でしょ、これ。4割下がってんじゃないですか。何ですこれ。こういうのは、要するにですね、水漏れしてる証拠ですよね、これ。水漏れしちゃってる証拠でしょ、これ。こういうのが世界にたくさんあるんです。中国なんかもっとたくさんあるでしょ、これ。で、こうなってくると、要するに、いくら入れたって、結局漏れ出すことが多いわけですよ。で、そのうち、内輪揉めが始まって、一瞬で爆発して、それこそリーマンショックみたいに、リーマンの時みたいに、一瞬で、巨大な破綻が起きることが起きる、あるんですよ。要するに、なんて言いますかね、最後は仲間割れなんですよ。で、だからこう、FRB の世界もね、どんどんどんどん金出して、だから FRB は、私やることやってますよっていうわけですわ。やることやってますよと。私を責めないでくださいと。私は金出してます。じゃあ誰が悪いんだって話で、いや、だから、それとこれから大騒ぎなんですよ。で、結局だから、まあ、これはあとどれだけ減らそうかって話ですね。これ金融緩和をやめようって言うんだから、FRB もね、もう8兆4000億ドルぐらいまで達しちゃってるから、いや、これやめたいんだということでしょ。そろそろやめたいんだ。少なくともこれ横ばいにしたいんだと。こうですよ。横ばいにしたいんだということでしょ、こんな風に。あるいは場合によっては減らしたいんだということでしょ、これ。でもそんなことされたら大変だと。アメリカ政府債務上限もね、もうキックオンされちゃったかしね。大変だ大変だって言ってるわけで、しかし問題はこうなんですよ。大したことないってみんなフラグ1立ってるんですよ。大したことない。問題はない。金融は大丈夫だ。フラグ1が立ってる人たちは気にもしないんだね。気にもしなくて、じゃあこのいつどんな株買おうかってやってるわけですよ。世界中そんな状況だよ。ねえ、従ってですね、非常に危険です。もうだから、そもそもこういうところに近づかない方がいいんですよね。そもそもね、まあこういう世界はもうね、まともな世界じゃないんだから、これだけで持ってんだから、まあ近づかない方がいいんですけども、私それ以上にですね、やっぱりそのトランプの政治そのものだっていう感じがするんですね。で、皆さん覚えてますかね、2016年に、トランプがですね、この選挙に勝った時ね、これ当時のですね、今出しますんで、2016年の11月ですけども、トランプが選挙に勝ったでしょ。あの時のですね、勝利宣言なんですね。ここでトランプですね、お待たせしてすいませんと、たった今クリントン前国務長官からお祝いの言葉を受け取ったところだ。私も彼女のこれまでの多様な働きをねぎらった。クリントン氏は我が国のために一生懸命働いてくれた。米国は分裂の傷を縫合し、今こそ共和党、民主党、独立系みんなが一緒になって前進する時だ。こんな皮肉を言ってんだよ。トランプの最大の敵はクリントンだったでしょ。ね。これがトランプ流なんですよ。要するに最大の敵を一番ねぎらうの。トランプのやり方は、味方は近くに、敵はより近くにって、このことなんですわ。味方は近くに、敵はより近くにで、だからトランプが選挙に勝って第一声で一番最初に言った相手がクリントン前国務長官だから、ヒラリー・クリントンのことですよ。旦那じゃなくて奥さんの方ですよ。そこを攻撃するぞと最初に言ったんだよね。これはすごいことだと思いません？確かに今クリントンはいるんだかいないんだか、昨日だか一昨日だかアベディンと一緒になんか歩いてる写真がありましたね。時々こうやって出てくるんですよ、アリバイ作りみたいね。あれ誰が出てくるのか知らないけどさ。で、これクリントンですよね。それからじゃあね、2017年のね1月の就任演説ですね。これ見てください。ロバーツ最高裁長官、カーター大統領、クリントン大統領、ブッシュ大統領、オバマ大統領、どうですこれ。みんな追われる側になったでしょ。まあカーターはやっぱ弱腰外交ということでしたよね。あのイランに対する弱腰外交ということで、これみんなトランプの敵になった人たちでしょ。これがトランプ流なんですよ。これがトランプ流なんです。敵はより近くになんです。ですからこれが分かってると、トランプが何をするかは実はあまり難しくないんですね。最初に敵を読み上げるんです。こうやって見事に今これ敵でずっと戦ってるでしょ。で、こうですね、 我々は共に今後数年間のアメリカと世界の進路を決めるんですよね。で、我々は数々の使命に直面するであろう、数々の困難を対するだろう、だがきっと成し遂げると。要するにこれトランプの任期だけで全部4年間で全部やるとは言ってませんですよね、これ。で、ここから要するに数年間の旅が始まるんでしょ。で、しかしそれは試練と困難と対峙に満ちたもんだってことですね。で、これですね、秩序ある平和的な政権移行のために集うと。政権移行に際するオバマ大統領とファーストレディのミシェル・オバマの寛大な支援に感謝する、ものすごい彼らはいつに素晴らしかった。実はこれが実に皮肉だったってことは後で分かりますよね。要するにバイデンもオバマも本当のことをそのトランプに言ったら大変だから、隠し事だったんですね。要するにディープステートの本当のことをどうやってトランプに伝えるかっていうのは最大の問題だったと。要するにそれはバイデンも言ってたじゃないですか、前にね、選挙の前ですよ。とにかくですね、本当のことをトランプがしたら大変だから、もうオバマ夫婦はですね、大変な努力をしたわけですよ。でね、この寛大な支援に感謝って書いてあるでしょ、ここね。あれ、バイデンが一応選挙に勝ったっていう形にして、で一応就任式やったでしょ、1月6日にね。あれもだからそうなんですよ、バイデンが大統領だとフラグ1だった人はあと全部雑音にしか聞こえないんです。大統領に就任式したんだから、これで大統領1なんです。だからそれがおかしいと言ったって、どんな雑音で何が起きたって、あとそれがゼロになることはない、全部雑音にしか聞こえませんから、そういう人はもう何にも頭入らないわけですね。あれ違うんじゃないのと言っても全然頭入りませんから。まあそれは、ちょっとここで置いといてですね、あの時ですね、バイデンが、ホワイトハウスなるもの入ったでしょ。本物のホワイトハウス入れなかったんだね。で入って、そこになんかトランプの手紙が書いてあったんでしょ。で、あなたに やらせてやってもいいよと。それに対してそのバイデンなんて言いました、トランプの寛大さに感謝するって当時言ったでしょ。あれ残ってるんでしょ、ニュースが。ね、トランプの寛大さに感謝するって言いましたよね。このことですよね。要するに、ものすごくやばかったんでしょ。で、今回も同じなんでしょ。要するにバイデンもすごくやばいんでしょ。寛大な支援っていうのは、要するにより近くに招いたってことで、相手を敵をより近くに招いた、それが向こうから見れば寛大な支援ということですよね。だから、バイデンも要するにトランプの言いなりだし、で要するにこの時はオバマたちが徹底的にやられる、そのスタートだったわけでしょ。でしかし今日の式典は非常に特別な意義を有する。要するにですね、今回は平和的な政権移行じゃないってことですな。その支援はありがたいんだけども、今回は特別な意義を有するってわけでしょ。でこれは単なる政権交代ではないんだと、政党の交代でもないんだと、権限をワシントン DC から諸君に、アメリカ国民に返すからである。これはすごいこと言ってますね。革命ですよね、これね。だからこの4年間と、それから偽バイデンがね出てきて大統領やってから様子見ればよくわかるでしょ。要するにプロレスでしょ。プロレスは3カウントでアウトでしょ。1が、ワクチンでしょ。あれで要するに健康保険の闇、ヘルスケアの闇が全部暴かれたわけでしょ。生物兵器含めて全部でもないけども、ほぼ全部これで糸口が全部出てきたわけでしょ。引っ張り出して全部見えてくるでしょ。2つ目がアフガニスタンでしょ。戦争屋の世界でしょ。で3つ目はこれから金融でしょ。ワン、ツー、スリーでしょ。ワン、ツー、スリーでゴングが鳴るわけでしょ、あれ。そうするとほぼこれで権限は剥奪じゃないですか。もうメディアは完全に抑えちゃってるからね、トランプたちがね、任期中に抑えちゃったから。そうするとケルスケアね、それから生物兵器、バイオの世界と、それから戦争の世界と、ミリタリーと、あとファイナンス、この3つが倒れれば、その後ろの情報機関も倒れちゃうし、そうするとだからゴング 1,2,3 で、カウント 1,2,3 で、それでゴングですよね。だから権限をワシントン DC から諸君に、アメリカ国民に返すからであると、まさにそうなってません。 で、あまりにも長い間ワシントンの小さなグループが政府の恩恵にあかず、一方国民が代償を払ってきたと。ワシントンは栄えてきた、だが人々はその富を共有してないと。で、政治が繁栄してきたが職場を失い工場は閉鎖されてきたと。支配層は己を守ってきたが国民を守ってこなかったと。彼らの勝利は我々の諸君の勝利ではなかった。彼らが我が国の首都で祝う一方、苦闘する国中の家族らには祝う理由などほとんどなかった。こうした全てが変わる。まさに今ここから始まる。なぜならこの瞬間は諸君の瞬間だからだ。この瞬間は諸君のためにある。まあねえ、本当になんかそんな風に変わってきたんじゃないですか。今それを止めようとする人たちが大騒ぎやってて、その大騒ぎをどんどんトランプたちが封じ込めてきてるわけでしょ、でもう元に戻れなくなったでしょ。そのヘルスケアの連中のデタラメもですね、戦争屋のデタラメも、金融屋のデタラメも元に戻れないでしょ。これはすごいですよ。これはすごいですよ。で、さらにありますよ。例えばここね、何十年もの間、我々はアメリカの産業を犠牲にして外国の産業を飛ばしてきた。だからまあ、事実上、アメリカ第一でね、中国追い出しちゃったでしょ。で、今アメリカ人手不足でしょ。いや、職はあるじゃないですか。ねえ、コロナでますます人手不足で職ちゃんとあるじゃないですか。から他国の軍隊を支援する一方、嘆かわしいことに我が軍を消耗させてきた。だからアフガニスタンから全部帰ってきちゃったじゃないですか。いや、だいたいアフガニスタンから帰ってきたら次は中国だ、そんな話はならんのでありますよ。そんなもんじゃないんですよ。外国の軍隊は支援しないんですよ。それは日本も韓国もそれから台湾もそうです。何も支援はしないんですよ。アメリカははっきりしてるでしょ。だって全然採算合わないとはっきりトランプ何度も言ってんじゃないですか。今の今度のエマニュエルだって日本に大使に来るさ、あれだってその金出すの一本やりで、要するに金出さないから終わりにするっていうアリバイ作りでしょ。あれソビエト崩壊した時もそうでしょ。あのソビエトをあのアフガニスタンから撤退しますよね。でもその後さ、結局キューバからも北朝鮮からも撤退したじゃないですか。アフガニスタンだけの撤退で済みましたか。キューバからも、それから北朝鮮からも、もちろん東ヨーロッパからも撤退して、全部撤退したでしょ。終わるとき大変になるんですって言って。だから一箇所撤退で終わりだから次どこ行くなんて、そんなことね、机上の軍論なんですよ。うまくいくわけないでしょ。国がだから全部権力奪われてるときなんだから、彼らがさ。変わっていくわけですよ。いやー、やりきったんじゃないあれ。アフガニスタンは、911事件のね、元になったとこですから、911の秘密全部暴くって言ったでしょ。だからそれはゴングになったら全部暴いちゃうんじゃないこれ。結局その一番大変なことは、アフガン戦争は失敗の戦争だったと。要するに今までアフガンは成功してる、中東戦略、海外戦略は意味あることだというフラグ1を立てたわけですよ。アメリカのね、ディープステート側が。これがゼロに戻った瞬間なんですよ。だから大混乱になってるんですよ。ゼロに戻っちゃったわけ。だからアメリカ人も当惑してんだけど、このゼロが本当なんですよね。だからアナログ的に見てた人は、もうダメだなと分かってたわけよ。だから何もあまり驚くことないな。ちょっとスピードは速かったけども、最後の結論に対して驚くこと何もないわけでしょ。デジタル思考の人がたまげちゃって腰が抜けちゃってるって話でしょ。だから他国の国境を守る一方、自国の国境を守ることを拒んできた。これが今回バイデンになって南部国境を見ればよくわかりますよね。どんどん人入れちゃってるわけだ。ねえ。からアメリカの社会基盤の荒廃衰退。まあこれはもう、ね、論を待たないよね。他国を富ませる一方、自分の国はですね、貧しくなってた。これもその通りだな。ねえ、これですね。今日ここに集まった我々は、すべての都市、すべての外国の人、そしてすべての権力機関に対し、新たな命令を発する。今日からは、新たな展望が我が国を統治する。だからやっぱり日本に対してもそうじゃない？外国の人って当然東京も入りますよね。ソウルも入りますよね。それはやっぱりアメリカ第一ですよということでしょ。変わってないんじゃないです？で、結局あとですね、もっと面白いところあるんですよ。保護貿易もやるって書いてありますね。まあそれそうですね。今やってますわね。保護貿易。もう世界は保護貿易だな。まず自分の国を考えないといけないという、よく、ここだ。これこれ。新時代の始まりに立つ我々は、宇宙の謎を解明し、地球を病の苦痛から解放し、未来のエネルギーや産業、そして技術を活用する。こう書いてありますよね。ほら、 地球を病の苦痛から解放しってやると、それはやっぱ病で金儲けする人たちは失業しますわな。だからやっぱりトランプたち攻めてたんじゃないの。バイオ関係のところを、バイオ関係の利権を攻め立てたんじゃないので、病の苦痛から解放されちゃって、地球が病の苦痛から解放されたら仕事を失う人たちたくさんいるし、利権なくなるとこたくさんあるよね。トランプたち攻め立てていたんじゃないの。おとり捜査やってたんじゃないの。これはっきり書いたんじゃないですかこれ、うん、だからこの後はすっかり新しい話が出てくるんじゃないですか。宇宙の謎を解明って、これ UFO の話でしょう。その前にまず宇宙軍ってありましたよね。宇宙軍作りましたよね。宇宙軍は空軍よりも海軍よりも高いところ、陸軍よりも高いところにいますよね。一番上から見張ってるわけだ。ねえ、そうするとあんまり悪さできないよね。空軍も海軍も陸軍もね。それから UFO の謎を解明しましたよね。すごい重要なこと言ったじゃないですか。この世には、現代の物理学で説明できない。解明できない、説明できない物理現象が無数にたくさん存在するっていうことを認めたじゃないですか。あれを受けてですね、今科学者たちはじゃあ UFO の謎を解明しようっていうんで新たに金つけて分析始めましたよね。科学のパラダイムは変わるでしょ。やって要するに今までは科学のパラダイムでわからないことがたくさんあっても知らん顔してそんなの見間違いだと、ね、これもデジタル思考ですよ。今の科学万能だ、1って立ったら UFO だなんだ全部ノイズだと、嘘だ。で、それ、ふんぞり返ってたのが、トランプたちが、ね、UFO の謎を、機密公開して、要するに、今の物理学では説明できない物理現象が無数にたくさんあるっていうことを、いくつもたくさんあるっていうことを言っちゃったわけだ。それで結局、科学万能のフラグがゼロに戻ったんですよ。それで、しょうがないから科学者たちも勉強し直すっていうわけですわ。そうすると、これ、ニュートン物理学が量子物理学になったみたいに、量子物理学がその上の大宇宙の物理学に変わらざるを得ませんわね。物理は進化せざるを得ませんね。そしたら我々の常識も全部進化するし、今までの利権だって相当なくなるんじゃないですか。もっと病の苦痛になって、そこまで来ると、要するに、蘇生回帰って話になりますから、人体の。人体の蘇生回帰だから、病の苦痛はなくなるんじゃないですか。それから未来のエネルギー、産業、これもそうですよね。要するに、原子炉は何だって話は、それはね、途中経過の話で、結局最終的には無限のエネルギーの話になってくるわけでしょ、これ。と、これ全然パラダイム変わりますよね。やっぱりだからその、科学者たちを蹴飛ばして、今の利権に満ちた科学の世界だけに閉じ込められないようにしたのはまさにトランプたちでしょ。UFO の話の公開ってのはものすごいインパクトでしょ。だから要するにこれからは無の世界のエネルギーを使えるわけでしょ。いや、それはすごいことじゃないですか。ですから私はまあね、これ読んでるとですね、ああやってんなと思うんですよ。やってるやってると思うんだよ。すごいもんだなと正直と思いますよ。それから今度中国ですけども、中国はですね、文化大革命に逆戻りですわ。私は文化大革命の本持ってるんですよ。中国人が書いた本ね、日本で翻訳した方いらっしゃいましてね、ものすごいタイプな本なんですよ。文化大革命の総括の本があるんです。写真がたくさん載っててね。で、そこにこう書いたんだな。文化大革命は昔のこととは言い切れないぞと。またこれが起きることがあるかもしれないって書いたんですよ。私それ読んだ時、まさかもう一回あんな文革なんかやらんでしょうがなと思ったですね。私小学校の低学年の頃だったな、文革っていうのは。まさかそんなこと中国人がまたやることないと思ってましたが、なにまた文革さ。また文革じゃない。めちゃくちゃよ、これ。ちょっと見てくださいよ、これね。中国当局、年収850万円以上の世帯は高所得層。中間層へのにらがりとの声。要するに所得を取り上げちゃうのよ。寄付しろというわけですよ。寄付しなきゃお前は反革命分子だって言うんで、地末に上げちゃうわけだよ。ね。中間層の解体なんですよ。だから要するに中間層をやっつけるっていうことですよ。ね？ということは、毛沢東の時代のみんなが人民服を着て、緑の人民服着て、緑の人民帽をかぶって、土煙を上げながら、駆けずり回ってた、這いずり回ってたあの時代に戻しちゃうっていうことですよ、これ。すごいんじゃないですか？これ文革そのものでしょう。まあ習近平も偽物なんでしょうけども、まあとにかく極左が今動かしてますわな。結局だからアメリカに蹴られちゃったわけだ。アメリカと中国の間の 融通手形が切られちゃったからもう生きていけないわけだ。でもこうなったら持久戦で、毛沢東の持久戦で、で文革で生き残ると、他に生き残る道はないと、共産党幹部がね、そういう見立てでしょ。でこれよ、昆明では建設中止のビル15棟一斉爆破ってありますよね。まあ、不動産のことをご存知の方は、金融ご存知の方よくわかると思いますけども、建設中止のビルを壊しちゃうぐらい悲惨な結末になることはないね、金融的に言うと。まず世襲はこれ全部破産でしょ。建設会社は工事代金もらえないでしょ。それから金出した金融機関は金返ってこないでしょ。だから建設中止になっちゃって、しかもそれ全部最後ぶっ壊しちゃったと、転売すらできなくなっちゃったと、建設工事のその再開もできなずに転売もできずに全部ぶっ壊しちゃったと、更地に戻しちゃったってことになったら、これ完璧なら破綻でしょ。世襲も、それから金融機関も建設業者も金全くもらえない世界でしょ。この世界はもうこれやるってことは、いよいよ終わりってことよ。不動産金融のみならず、不動産金融で中国だって待ってんだからね。これが壊れたら全部終わりってことでしょ。金融終わりってことでしょ。それからさ、さっきのね、金の話ですけども、中国はものすごい経済発展って言いますがね、じゃあ改革開放になってね、文革が終わって改革開放が進んできたと、なぜ進んできたんですか。毛沢東が素晴らしかったからですか。トウ小平が素晴らしかったからですか。なんで中国人あんなにものすごい勢いで働いたんです。それは働けば自分が儲かると思ったからでしょ。働けば自分が儲かって自分の生活水準も上がって、やがて政治権力も手に入れて自由に暮らせるようになる、豊かに暮らせるようになると思ったから、死に物狂いで働いたわけでしょ。それからなんか権力闘争を乗り越えてね、その役人たちだってものすごいそのイノベーションを次々とやってったでしょ。あれは要するに自分たちだってこれ成功させれば生活が向上し、自由が得られて、もっと豊かな生活が、豊かで安心した生活ができると思ったからやったわけでしょ。それをインセンティブを取っちゃうんだよ。もともとですね、要するにものづくりが好きでね、世のため人のために働くのが好きだと、地域おこしが好きだと、金のためにやってるんじゃないっていう人たちなら何にも問題はないの、ね、しかし金がもらえなくて自由をもらえなかったら、儲かりもしない話だったら、誰が工場をやりますか。誰がそんなですね、一生懸命働きますか。そういう国民ばっかの国だったら、毛沢東の文化大革命みたいなことにしたときに誰が一生懸命働きますか。それが今の中国の現実でしょう。終わりじゃないですか。そうしたら結局今あるものを老朽化させて、で終わりよ。他に何もないでしょ。だからそれこそ毛沢東の時代に逆戻りってそのことよ。こういう風になってたら、軍隊だってそれは企業だって誰が真面目に働きますかいな。何やったって手柄も何もないんだ、手柄も何もみんなに分けなさいって話でしょ。何にもメリットないじゃない、彼らにしてみれば。だって背筋強でしょ、はっきり言って。今の中国は背筋強で金が欲しくてやってるわけでしょ。それでない背筋強の人たちが動かしてきたわけで、背筋強けしからんっていうので、背筋強の人たちは金吐き出せというわけで、背筋強でない人たちに、背筋強なんだけども金儲けできない人たちに金をまけと言われてるわけでしょ。召し上げると言われてるわけでしょ。そしたら誰が働きますかいな、そんなことはさ。まあだからね、欲得だけでやってる国づくりなんてこんなものよ。で、個人の欲得だけでやってる国づくりなんて最後みんなこんなもんですから、何にもなりませんって。ね、まあ面白いことになりますよ、あの国もね。どうなるか知りませんわ、私もね。まあそんなことで、中国もいよいよ行けませんね。で、あとはまあ、ヨーロッパはですね、まあコロナ封鎖、ワクチン強制で政治の信任失墜ですね。まあイタリアでも、フランスでも、それからギリシャでも、ベルギーでも、それは大変ですわ。まあ、しかも今度は今、アフガニスタンから難民が入ってくるでしょう。あれも大変だね。アメリカも大変ですね。ヨーロッパも大変ですね。やっぱアフガン戦争の付けは大きいわ。ヨーロッパだって、アメリカに言われて軍出したんだから、アフガニスタン、イラクにね。で、結局移民受け入れる羽目になっちゃったわけだ。なんで出したんだって話ですよ。なんでアメリカの戦争への言いなりになって出したんだと、軍隊を。話でしょ。何の意味もなかったわけですよ。負の遺産ばっかりをつけられたわけですよ。 で、経済全体として見ますとですね、コロナショックで人手不足になって、賃金上がって物価上昇で不景気という、こういう循環になっちゃったですね。まあ、コロナで人手不足にこんな、人手不足がこんなになるっていうのはあまりみんな想像してなかったと思いますね。でもやっぱ人手不足ですね。まあだから賃金上がって、賃金上がるがゆえに物価上がる。だから不景気だというこの循環が始まっちゃってますね。日本はまだ緩やかですけども、ドイツだとかアメリカはかなり強烈ですね。と、これはもう、まあバブル、最終的なバブル崩壊、実体経済のバブル崩壊になってくるんだよね。金融でなくて、これ実体経済のバブル崩壊になってくるんですね、こっちの方はね。まあ、そしてさっきも言ったように金融ですけども、ワン、ツー、スリーのカウントスリーが金融で、で、これの花瓶が落ちるとですね、まあそこでゴングになるんだと思うんですけども、まあいつどこで金融の花瓶が落ちて割れるかはわからない。直接の兆候はない。さっき見たように FRB はですね、金融緩和をずっと続けてますからね。あれ変わってないでしょ？まあソフトバンクの株はずっと右から下がり下がってるけども、今日潰れるような様子でもないんでしょ？株が見る限りはね。あれがだからね、まだフラグ1なんですよ。金融はうまくいってるとフラグ1がみんな立ってるわけ。ところがこのなんかね、弾みにこのフラグがね、ゼロに戻る瞬間があるんです。それが花瓶が落ちた時なのよ。で、全部終わってんですよ。まあ、それで大体一件落着ですかね。で、さっきも言いましたけども、デジタル思考の人たちは、デジタル思考の人たちは、今本当何が起きてるか、何をしたらよいか、多分全くわかんないと思います。これこそ神と学の力比べ一番最後ですね。で、要するに物事はですね、秩序の後には混沌、混沌の後に秩序が来るんですね。今回はだから秩序の後の混沌ですね。でもその混沌っては必ず出口があって新しい秩序になりますから、その混沌は必ず次の秩序を見て行動しなきゃダメですね。次にどんな秩序が生まれるかっていうことを見て混沌の中を泳いでいかないと。混沌だから混沌、自分が混沌してるじゃ意味ないですからね。うん、混沌だからこそ次の秩序に向けて動いていくってことが大事で、やっぱもうアナログ思考なんか全然ダメですね。デジタル思考だったら何にも分かんないですね。うん、思考訓練をちゃんと積んで混同しないとダメ、行動しないとダメですね。で、最近やっぱりですね、なんか怖い怖いって声聞くんですけども、はっきり言って怖いとか怖くないとかはどうでもいいことですね。感情の問題なんだから、感情でどうこうできる問題じゃないですよ。コロナのこともそうだし、戦争も金融も生活もですね、仕事も、感情でなんとかなる問題じゃないですよ。怖いとか怖くないとか、はっきり言ってどうでもいいことなんですよ。どんな行動を取るかですね。うん。だからまずデジタル思考をやめると。アナログ思考に戻すと。で、自分で風を感じ、自分で風を読むと。それがまず第一ですね。で、どんな行動を取るかが大事で、要するにこの混乱期に何を悟り、どんな縁を結ぶかですね。まあ正直言ってですね、2点3点すると思います。これからあと1年の間も2点3点しますから、これが絶対確実っていうものはどこにもないと思います。しかし言えることは、この混乱期に何を悟り、どんな縁を結ぶかで、その次の秩序で自分の居場所が決まるっていうことですね。まあこの、まあ混沌は混乱期ってここで読み替えてますけども、この混乱期に何を悟ってどんな縁を結んだかで、次の秩序に、秩序の中での自分の居場所が決まるっていうことですね。だからこの混乱期の過ごし方はすごく重要です。明治維新前後の時代もそうだし、それから、終戦前後の時代もそうだしね、それから何ですもんね、70年代が割とそうだよな、あとは平成の時代もそうだよな。この混乱期にやっぱり人生が開けるってことよくあるんですよ。混乱期こそね、新しい人生が開けるね、チャンスだったりするんですね。うん、したがってまあ道は後ろにできるというふうに考えてもいいですね。前から言ってるようにもう次はロハスであり、まあ、健康と持続可能性を考えた世の中だし、グレートコラボレーションだし、大宇宙の物理学だから、もうそれ分かってる人たちは何も問題ないんですけども、まあ、ちょっとそこまで距離があるという場合はですね、やっぱりその、日々真剣に生きて、日々なんか悟って、日々新しい縁を結ぶしかないですよね。まあ、そこ頑張っていただくことが、やっぱ寛容かなというふうに思っております。まあ、来月には総選挙も、解散なのか任期もあるか分かりませんが、とにかく、新しい自民党総裁も決まって、解散とかね、いう話あるでしょうから、まあ、また少し状況が動くかなというふうに思っておりますね。はい。じゃあ、とりあえず私の話は、これぐらいでございまして、じゃあ、質疑応答の方に行きましょうかね。1番、私はどのようなお子さんだったのですか？ご両親に影響を与えてくれた方が、将来をどう捉えてどんな大人になろうと思ってましたか？ テレビ、新聞、学校での情報、学問を鵜呑みにしている子どもさんにアドバイスするとしたらどのように考えられますか。答える範囲でよろしくお願いします。いや、普通の子どもだったですよ。生意気だったらしいですけどね。生意気だったらしいけど普通の子どもで、うちは両親とも戦争世代なんですね。父親は最後の徴兵の年ですよ。徴兵最後の年の人ですね。で、戦場行って帰ってきた人で、母も自宅を戦災で空襲で焼け出された人でしたから、いや、それはやっぱ戦争っていう、戦争世代とは違いますわね。ええ。常識が180度ひっくり返る時代を過ごしてきましたから、そういう意味で言ったら、鼻から信用しなかったですね、うちの両親はね。日本政府も天皇も鼻から信用しなかったですね。で、どんな大人になろうと思ってましたか。自分の好きなように大人になろうと思ってましたね。両親は特に期待なかったと思いますよ。まあ、なんとかやれりゃいいやと。だけど戦争せるってそうですよ。生きてるだけでありがたいってことだから。家があろうがなかろうがね、仕事がなんだろうがですね、生きてるだけでありがたいのが戦争世代ですよ。だから別になんか特になかったと思いますよ。だから自分も好きなようになれと、なろうと思ってましたね。でもやっぱなんか、歴史はなんか好きでしたね。もともと本なんか全然読まない子でですね、鉄道ファンだったんですよ。だから、ね、鉄道ファンとか鉄道ジャーナルだから、あと時刻表よく読んでたんですよ。鉄道ファン、鉄道ジャーナル、時刻表は小学校の時よく読んでたんですよ。東海道線の駅名全部言えるとか当時やってましたよ。他の本を読むようになったのは高校になってからじゃないですか。高校に行ってからなんかね、いろいろ本を読むようになったような覚えがありますね。で、今、遠山藤原学院に私の本をですね、だいぶ寄贈してありますが、あれほとんどはですね、就職してから読んだ本ですよ。やっぱ私はどちらかというと最初からアナログ人間だったね。01のフラグは立てませんでしたね。まあ、あれは親の影響かな。やっぱ戦争世代の影響かな。軍国少年、軍国少女でやってたらいきなり敗戦しちゃったわけだよ。ねえ、だそういうのはやっぱり、それに対する反省と言いますか、自戒の念はいつも父母は言ってましたよね。だそんな影響かもしれませんけどね、そういう意味ではアナログ人間でしたね。あんまり真に受けなかったですよね。政府の言うこと、企業の言うこと、新聞の言ってることは真に受けない。それは、なんか、戦争世代に育った子だったから、それは初めからあった気がしますね。でもそれぐらいだったと思いますよ。あとは縁ですよ。ひたすら縁ですわ。縁の中で今あっただけで、思った通りなんか思った通りって思ってもいなかったですね。思ってもいない人生が縁で広がって今日に至ってるということだと思いますね。はい。だから、自意識、無意識にある、認識あるいは認知の歪みによって起こっている健康障害や疾病について感じ取られることがあればご教示ください。いや、それは大変じゃないですか、今。だから自分の頭で考えてることと、現実、考えてることっていうのが無意識で考えてることも含めてね、そういうことばっかりじゃないですか。だからやっぱり自分自身を取り戻さないとね、自分自身の内なる自分としっかり向き合って、あるべき自分ではなくて今の自分そのものと向き合って生きるっていうことをやらないとそれは治らないですよね。だからこういうのもだからデジタル思考はいけませんね。今の自分はダメですとか言って、ね、1ダメである1っていうフラグ立っちゃうからダメなんですね。まあいいとこもあるし悪いとこもあるし、何でもそうよと。よく日本はですね、黒白はっきりつけない灰色だった話ありますけどね、私に言わせるとね、黒と白を混ぜて灰色にしてるわけじゃなくて、あれ初めから灰色に見えるんだと思うんですね。あるいは赤だって朱という赤とかいろんな赤があるし、青もいろいろあるでしょう。あれもだから混ぜたり濃くしたり薄くしたりっていう風に考えれば確かにそういう色だけども、実際はあの色に見えるんでしょ。要するに赤をどれぐらい濃くして弱くしてとか、青をどれぐらい濃くして弱くしてんじゃなくて、その中間色の色が見えるからその通りの色にしてることだと思うんですね。そこですよ。これが多すぎるこれが少なすぎるじゃなくて、二元論の中でどっちが多い少ないじゃなくて、そのどこにもない色が今この色なんだというふうに思うのが日本のやり方なんじゃないですか。だからやっぱり私はやっぱり社会の問題だと思いますよね。ありのままでいいと、ありのままでどうするんですかっていうところでいいということで良心じゃないですか。インターネットとかね、こう見てますとね、昔のね記録映画残ってるんですよ。50年前の記録映画とかね残ってます。日本のね貧困っていうのがあるんですよ。貧困のね レポルタージュやった記録映画あるんですね。でこの間子供にですね、昔は貧困だったやって話したんですね、日本もね。すごく貧しかったなったんで、トイレの話になりましてね、昔は家の中トイレないんだと。で公衆っていうか共同トイレもないことがあったんだと。と道端でですね、うんこしてたんだよと。道端でうんこして、でそのうんこ捨ててたんだっていうね、そうそうね、本当ってな顔してるわけですよ。で、ネットに乗っかってますよ。ヒデ映画社っていうのかな、なんか作ったドキュメンタリーでね、その昔の半世紀ぐらい前にあったね、本当の貧困をですね、ルポルタージュしたドキュメンタリーがネット乗っかってるんですよ。それにね、道端にね、出てきてね、男の人がですね、紙敷いてそこでうんこしてるね、映像が映ってるわけですよ。で、見せてあげたわけですよ。おしたらね、怖いとか衝撃だとか言ってんだね。でもね、怖い衝撃っていうのはまあそうかもしれないけども、これは現実だったわけですよ。みそもくそも一緒の時代がなかったんですよ、日本もね。インドのこと言いませんよ。インドのね、なんかその、ヒンズー教のね、あの聖地のこと言いませんわ。みそもくそも一緒なかったことはね、これらまであったわけですよ。ですから、何でもありよと。実は世の中何でもありで、この何でもありからスタートして、いかになんかね、清潔に、元気に生きていくかが人生なんだというふうに考えた方がいいと思いますよ。だから先日、最低賃金見直しが発表されましたと。宅配はじめ運送業界の存在はとてもありがたく重要性は高まっているように思います。一方、業界の方の賃金は低く服用されている方も多いと聞いています。ドライバー不足により、ライフラインでもある物流に支障をきたしそうな、きたしそのうち物不足にも発展しかねないのではないでしょうか。今後の傾向を聞かせてください。まあ、やっぱり上がっていくでしょうね、賃金はね。やっぱり日本もいずれ賃金が上がって商品価格が上がるというふうになっていくと思いますよ。なんか昭和の時代に似てきましたね。賃金の上がるのが早いとこと遅いとこに時間差ができるんですよ。今だったら例えばシステムエンジニアの中でもね、例えばブロックチェーンのエンジニアってえらい高い金取れるんじゃないの。しかしドライバーさんたちってまだ低賃金で据え置かれちゃってますね。こういうとこの格差が新たな矛盾を生んで、その新たな矛盾がその解消を促すというそういう展開になっていくんですよ。だからこう矛盾が生まれたところから、矛盾が際立ってきたところから、その矛盾解消のためのいろんな動きが始まるわけね。じゃあ例えばそもそも人口が減ってきてるわけだから、いつまでもドライバーをね、たくさんドライバーに頼るわけいきませんから、システム変えればいいわけだ。ね、ドライバー不足だからシステム変えて、でドライバー自身ももっと普通な生活できるように待遇も見直せればいいわけですよ。それはだから一企業でできないことをみんなでこぞってやるわけですね。社会としてやるわけですよ。そういうふうに変わってきますから、まあ、この先も私はまあ、ちょっと時間かかってもそういう展開になるし、そういうことをやる政治家がやっぱり出てくると思いますけどね。だから、私は勉強会でもやりましたが、2回目のいわゆるすり替わりである三つくり慶吾が岡山出身だということと、故橋本龍太郎が岡山出身になっていることは関係がないとは到底思いません。橋本龍太郎は岡山に出生しておらず、東京を育っており、選挙区が岡山なだけであり、当選後に岡山に家を建てています。私のご見解をお聞かせください。まあ、三つくり敬語はまあそうなんでしょうけども、橋本龍太郎との関係はよく知らないですね。正直言ってそこまで私は知らないです。加藤勝信も岡山ですよね。ベネッセも岡山ですね。あの辺はなんか、安倍家となんか親しいじゃないですか。安倍家はあそこの、なんですわよ、山口県ですからね。で広島っていうとあれがそうでしょ、賭けの一番の元が広島なんでしょ。何がね、終わるのかね、あの辺りはね、和国の大乱の舞台じゃないですか、中国地方ってね。よくわかりません、何なんでしょうかね。まさに和国の大乱の舞台ですよね、はい。アフガニスタンの件は世界にとって、特に外国、アメリカのバイデン政権にとって相当の衝撃だと思われます。ベトナム戦争でも20年かけて戦い、アメリカは負けました。その大きな影響の一つにニクソンショックもありましたが、歴史は繰り返して今回もドルの崩壊が予想されますが、いかがでしょうか。世界的な金融崩壊は年々始まるような気がしますが、どうでしょうか。そうだと思います。これは別に私一人が言ってるわけではなくて、もう世界はですね、1,2,3 の3に備えてます。備えてると言っても、これ兆候がないんで、要するに通貨の話が、通貨の話、すなわちドルの切り下げ話が最初に出てくるのか、それからアメリカ国債のデフォルトが最初にできて出てくるのか、あるいはなんか他の民間あるいは、 途上国の新興国の破綻が先に出てくるのか、あるいは例えばコンピューターが最初に止まってしまうのか、それは全然分かんないんですよ。その順番がどれがきっかけで始まるか分かんないんだけど、始まったら全部同時ですからね。おそらく年内だろうとみんな見構えてます。もう私もそう思います。早いと思いますよ。もう1、2まで来ましたから、3は早いんじゃないかと思うんですね。おそらく年内でしょうね。タリバンの報道官が日本人には頑張ってほしい、除く自衛隊との声明をわざわざ出していましたが、対してドイツ人ジャーナリストは家族まで殺害されるなどして、この差は何とふと思ったのせい、要因をご存じなのお願いします。まあ、詳しいことは分かりませんけども、パシュトン人ですよね、あれね、タリバンって。そうするとあれ、ほら、一人殺されたら千年恨みは忘れないってあるんじゃないですか。ね、個人的に千年恨みは忘れないってのあんで、やっぱりなんか、欧米人はアフガン人に恨み買うこといろいろやってたんじゃないですか。殺しちゃったり。そうするとやっぱり仕返しされますよね。だからそのあたりは、個人の問題かもしれませんよ。国の問題以上に個人の問題かもしれません。あいつに殺されたからあいつに復讐するっていう部分が、あの国はまだ結構多い可能性ありますもんね。はい、外務省によれば、8月15日在アフガン大使館を閉館、大使館員は17日に友好国の軍用機による出国、ドバイに退避とあります。その後自衛隊機はアフガンに派遣。外信報道に詳しい方によれば、15日すでにイギリス機で500人近い邦人が脱出したよし、邦人脱出後の自衛隊機派遣は何のため、邦人傷劇の真実をご教示いただければ幸いです。結局だから外務省に言われて防衛省を飛行機出したら誰もいなかったんでしょ。だから防衛省は外務省に対してなんかえらい反目してるんでしょ。お前ら情報ないじゃないかと。だから外務省はとにかく今だけ金だけ自分だけで、自分たちだけ逃げちゃったと。で、ね、救出だっていうんで格好つけようっていうんで、自衛隊に、防衛省に自衛隊機に派遣要請したんです。したんじゃないです。そうしたらもう誰もいなかったと。だってそれは外務省だってみんな逃げちゃってんだな。で、現地後の人は置き去りにされちゃったって感じで、途方に暮れちゃってる状況ですから、それは、何もできないよね。アメリカ軍みたいにですね、その空港の外の CIA の基地にですね、数百人集めてそれを連れ出したとか、そんなたくましい話は何にもないわけでしょ、これ。だから要するに外務省の無責任が全部生んだ話で、防衛省はだからひどい目に遭っちゃったってことなんじゃないです、これ。アフガン政権樹立による麻薬三角地帯崩壊、中国は自主的鎖国入り、欧米のコロナでの闘争と分断とを見ていますと、今までダボス会議へ行っていたグレートリセットではなく、新たなグレートリセットが始まったのではないでしょうか。このような中、小さな利権争いを繰り広げる日本はどうなってしまうのでしょうか。ダボスが言ってたグレートリセットはないですよね。もうあれ終わりですよね。だから、グレートクラッシュですね。グレートリセットっていうのは今の習近平がやったやり方ですよ。あれだから中国国内でやってるんですよ。習近平がね。だって財産取り上げちゃって、要するに負債も資産も全部取り上げちゃうというのは、習近平たちというか中国共産党がやってることでしょ。でもあれはもう中国国内でしかできないわけですよ。だからグレートリセットは中国国内だけやってるわけよ。で、今世界送ってるのは、これは新たなるグレートリセットではなくてグレートクラッシュですよ。要するにグレートクラッシュとグレートリセットの違いは、グレートクラッシュの方はその牧場のオーナー、家畜を飼うオーナーも一緒に崩壊しちゃうのがグレートクラッシュです。クラッシュですよ。グレートリセットは特権階級、国民を、人間を家畜にして、これを飼ってる一番上の特権層だけ生き残ろうっていうのはこれはグレートリセット。だから一番上が生き残ったらグレートリセット。一番上も一緒に崩壊したらグレートクラッシュ。だから今グレートクラッシュなんじゃないですか。いや、だからこの、欧米がグレートクラッシュになっちゃったら、それは小さな利権争いを自民党だ公明党だ中でやってる日本は、いや、それは無政府状態だと思いますよ。でもそういうこと時々あったでしょ、昔から。その聖徳太子の頃からね、聖武天皇の頃までも人心の乱とか挟んで、大化の改新とか人心の乱挟んで大変だったでしょ。それから武家が出てきてね、武士が出てきて鎌倉幕府を作る時もそうだし、鎌倉幕府の最中だって上級の乱とかって大変だったし、それから建武の新政前後もそうだし、応仁の乱の後もそうだしね、幕末もそうだし、よくあるんです日本はね。なんか不思議とこの国はなんとなく誰か出てきて動かすんじゃないですか。 政局ですが、岸田が総裁選に出ると表明したので、菅総裁の無投票再選はなくなりました。また菅は自民党執行部の維新、特に二階幹事長の更迭をして乗り切ろうとしてますが、各派閥も菅続投でまとめきれない状態で事実上分裂が始まったのではないでしょうか。総選挙を睨んでの小池の動向や後の動きも含め、今後の政局の解説をお願いします。まあ、さっき申し上げた通りで、菅自身がもう辞任しようかどうかって自分で言ったらしいですから、辞任しようかどうか、ぐらぐらしてるらしいんで、もう想像以上の大混乱だと思いますよ。もう二階の話もどっか吹っ飛んじゃって、小池の話もどっか吹っ飛んじゃって、もう自民党の中が、まあ、それこそ、フライパンで下から炙られてるような状況なんじゃないですか。まあ、だから本当にこの菅が、その、花瓶を落として割っちゃった、自民党、自公の花瓶を、花瓶を落として割っちゃった、ゴキブリホイホイみんな捕まっちゃった、カサンドラクラウスでひっくり返っちゃったという状況ですよね。まあ、なんか、下馬評だとね、岸田じゃないかって言うんですよ。一番汚れてないから。まあそうかもしれませんね。でも岸田で、なんか日本立ち直るとは全然思えないんだよね。まあ、一つ、なんか、駒が前に進んだぐらいのことかもしれませんね。はい。FRB のパウエル議長が金融緩和の年内縮小に言及しましたが、もしそれを行われた場合に、国際金融経済にどういう影響が出るか解説願います。先進各国の中央銀行もそれに通じると思われ、日銀は今後どうと予想されますか。株価もですが、今回は債券の場合は金利の上昇が予想されます。いかがでしょうか。まあ、その通りですね。クラッシュですね。要するに輸血止めるわけですから、クラッシュですね。全面的なクラッシュになる可能性が大ですよ。というのは今、すごくレバレッジが高いです、世界中ね。レバレッジってテコが高いんで、テコの比率が高いんで、一箇所崩れんと、抜け目に崩れていきますからね。私はソフトバンクグループの株価がどんどんどんどん右肩下がりで下がってるのは非常に興味深く見てるんですよ。もうトップから4割下がって、あそこ今度ですね、イスラエルのスパイ機関のモサドのトップを雇いましたよね。からゴールドマンはイギリスのスパイ機関 MI6 のトップを雇いましたよね。なんかあれってソフトバンクとゴールドマンサックスの後ろに誰がいるかって一番よく分かる話ですよね、あれね。だから今度のクラッシュはあいつら吹っ飛ばすわけだな。世界のまさに裏方吹っ飛ばすわけだ。これは面白いと思いますよ。だから想像を超える展開なんじゃないですかね。単なる金の話は済まないと思いますけど、これからの時代、特にコロナ後の時代を考えた時に NSP の活動、特にたまり場の活動が大変重要な役割を果たすと思われます。また経済活動や社会活動を行っていくのに以前規制しました人間性尊重経済人連盟の趣旨に沿った活動が地に求められると思いますが、いかがでしょうか。その通りです。ですね、バイデンのゴングが鳴った後ですね、一応これでフラグがゼロになりますね。要するにバイデンのフラグ1がゼロになりますね。で、自民党も政権を、まあ自民党が割れるんでしょうね。割れて今までの与党体制が崩壊しますわね。それからやっぱりこう相場が崩れてきますよね、大きくね。あと破綻も出てくるでしょ。この段階で平成経済って言いますかね、今までの日本の常識のフラグが1から0に戻るんだと思いますね。0に戻った後の次の再建が人間性尊重経済人連盟だと私は思ってるんですね。経済の再建はどこから始めるかっていうと、人間性尊重からしか始められないんですね。イノベーションとかなんとかいう話はね、ちゃんと組織があってからできる話なんですよ。一番初めにその何もないところから組織を作り直す、組織化を始める、秩序を作るときにはね、その一番初めの絆が大事で、もう要するに金儲けって話じゃないでしょ。闇屋をやってみんなで金儲けしようっていう状況じゃないから、それは人間性尊重しかないんですよ。よって、今までのその体制壊れた後の経済再生の一丁目一番地が人間性尊重だと思うんで、まあもう人間性尊重経済連盟発足しておりますしね、ここからスタートするかなというふうに私は思っております。で、それがあって、これは経済ですね。経済はそこからってことで、他も多分同じじゃないかと思うんで、例えば教育だってね、これは教育者としての人間性の尊重だと。子供の人間性尊重だと。それから医療だって、介護だって、すべて相手の人間性、そして我々の同僚の人間性尊重から始まるということだと思うんですよ。政治も国民の人間性を尊重しようと。ね、いうところから始まると思うんですよ。全部同じだと思うんだな。まあそっから、まあね、それに同意できる人たちが溜まり場を作って、 どんどん進めていくという展開でしょうね。中央で大きな組織ができない以上はやっぱそうやってやっていくのが一番賢明な方法だと思いますよ。日米とも大混乱の渦中にあり、ここまで徹底的に追い詰め根底から変えていくことに厳しさを感じます。今後のことですが、すでに地域から新たな動きはあるとのこと。理事長は表面的に目立っているわけでもなく、静かな活動をされている方がいると話されています。具体的にどのような動きを感じられますか？また私たちはどうつながればよいのでしょうか？それは皆さんネットでも何度見てくださいよ。元気な人たくさんいるじゃないですか。地域で活動してたりね、例えば国際支援で活動してたりね、その意気込み感じるんじゃないですか。ツイッターでもフェイスブックでもね、ブログでもたくさんあるじゃないですか。例えばじゃあ外国支援とかね、難民支援でもいいですよ。それから例えばなんとかな、高齢者の支援でもいいし、ロハスでもいいし、町おこしでもいいし、そういうキーワード入れてネットで探してずっと見ていってくださいよ。こう光る活動している人いるじゃないですか。ね、こうオーラが出てくるような活動している人たち、だからどこでもありますよ。地元でもいますよ。どうつながればいいか、だから行ってみてたらいいですよ。つながりたければ行ってみることですね。その人たちがやる勉強会行ってもいいし、見学させてくださいって言ってもいいし、自分から動くことが大事ですね。待ってても何も始まらないですよ。自分から知って行ってみてやってすることが大事じゃないですか。で、うまくいけばパッとつながれるんじゃないですか。自分から動けばいけると思いますよ。AI が導入され人々の仕事が奪われ、ベーシックインカムが導入された世界で必要になる生き残る職業や 職種はありますが、これらこれから人々の暮らしは本当に良くなるでしょうか。現在の政府が推進するムーンショット計画のような方向に進んでしまうのでしょうか。ご教示ください。AI ができる仕事は人はやらなくなるでしょうね。もうなんかほら、今時そろばん入れて計算しないし、切符はやっぱみんな電車の切符はスイカみたいにピッてやって乗りますわね。だからそういう意味で言ったらなくなるものはなくなりますけども、今日もずっと申し上げている通り、要はデジタルではなくてアナログですからね。やっぱりだからあらゆる仕事って残りますよ。むしろ職種は増えるんじゃないかと思うんですね。アナログが大事になるってことになると、職人技とかですね、細分化された世界でのプロがどんどん必要になりますから、やっぱりその細分化された人たちの分業でまとまる仕事もすごく多くなんじゃないかと思うんだよね。だから実際にはもう一回日本は職人の国に戻っていくんじゃないかなって感じがするんですよ。それは確かにコンピューターを使うんですね。コンピューターも使うんだけど、それはプラットフォームだからみんなが使うだけの話でしょう。その上に今度アナログの仕事が乗るわけだから、アナログの仕事の部分っていうのは私はかなり職人技が強くなるっていうのは、日本はですね、儲からなくてもこれ好きだからやる人がすごく多いんですよね。さっきも言ったように中国なんかの場合は儲からないとやらないっていう人が多いと思いますよ。日本は逆に儲からなくてもやるっていう人が多いんで、やっぱそういう国はやっぱ職人の国だと思うんですね。だからやっぱり暮らし良くなるんじゃないですか。暮らしの良い悪いをどこで基準取るかだよね。なんかその自分で決まったどうしても譲れないライフスタイルがあって、これをどうしても押し通そうとしようと思うと、それ厳しいかもしれませんけども、その時代に合ったですね、いい暮らし方って考えればいくらでも良くなるんじゃないですかね。例えばその高層マンションの上の方に住んで、例えば家賃は最低50万以上、それで月の生活費は最低30万円以上で、で年に1回は海外旅行が必要で、3週間ぐらい海外旅行が必要でとか言いますとね、ちょっとなかなか大変かもしれませんけども、半紙一枚にね、さらさらっと字を書いて、幸せだなと、一輪の花をめでて、これねなんか人生感じたな、悟れたなって言ったら、全然金かかんないしね、そういういい生活ならいくらでも今でもできると思いますよ。ムーンショット計画とかあんまりそっち行かないと思いますけどね。から昨今10代から30代の若者にワクチン接種が取り沙汰されてますが、国民の 70% が接種完了したらワクチン騒動は収束に向かうんでしょうか。それとも3回目接種へ向かうんでしょうか。いや、ワクチンは途中でなしになるんじゃないです。実はあれはこういうインチキでしたとか、こういうデタラメでしたとか、全然聞きませんでしたって話で、でそうこうしてる間にコロナ終わっちゃうんじゃないです。あれ疫病って不思議ですよね。出てくる時も突然だけど消える時も突然じゃないですか。だからなんか理由もなく出てきて理由もなく消えるってよくありますよね。だから私はだから大騒ぎしてる間に気がついたらなんかワクチン、いやコロナ終わってるっていう展開じゃないかと思うんですけども。 3回目の接種とか日本なんか全然行くどころじゃないと思いますけども、最近コロナワクチンの異物混入が世間を騒がしています。私はワクチンに対して中立な立場なんですが、実際にワクチンに何が入っているのか気になっています。先生はワクチンに対してどういうふうにお考えでしょうか。最初申し上げた通りで、いろんなところからあれは変だよと、やめときなと、あれはとんでもないよと話聞いてますんで、一切だから私は信用してませんいうことですね。まあそんなことでございまして、今月もですね、なかなか慌ただしゅうございますが、まあ世の中は前に進んでおります。ですから最初申しましたように、どういう行動をするかですね。とにかく今一番大切なことは私は行動だと思います。知っていってみてやって含めて、とにかくどう行動するかで全て決まると思いますので、どうぞ皆さんですね、引き続きお元気に、たくましくお暮らしいただければと思います。では今日はこれで終わりにさせていただきます。またお目にかかりましょう。ありがとうございました。